ゲノコ書房の最新刊は、夢は大きく果てしなく、夢の対価も果てしなく、きっちりお代を頂戴します。日原若さに編著、破竹のナイトメア、学級文庫より好評配信中。一人一人真心込めてひどい目にあってもらっちゃいます。
竹の子書房の最新刊は、土匂う麓の村、八重という名の女中黒見みさおが淀みの村を語る、羽賀沼沙羅発案絵が先シリーズ、皆まで言うな、竹の子書房文庫より好評配信中。失われたその表も、残されたその唇も、もう次の句を紡ぐことはでき。
常世の闇より来たりて、ロマンあふるる謎へ去る怪奇の家族、いざ水産。黒見みさお著、嘘つき曲馬だ。竹の子書房、学級文庫より好評配信中。
タケノコサスペンス文庫。
殺した者は必ず殺される。タケノコ書房の執筆陣が繰り広げる呪術つなぎの殺人事件。加藤はじめ発案、履歴リレーショナルキラー。タケノコサスペンス文庫より好評配信中。100編の長き殺人事件の開幕を見届けるのはあなたです。
どれだけ声を振り絞り来ただろう。伝わらぬことをどれほど耳を澄まして受け取る努力をしてきただろう。声にもならない言葉をどれほどちゃんと聞こうとしてきたのかな。僕たちは生涯で一番たくさん使う言葉が幸せな響きのものであるといいな。 町の小さな公園で一人ブランコに揺られる少年、彼と僕とを重ねはしないけど前へ後ろへ行ったり来たり、いつかの僕が振り返る情けない顔してんじゃねえと、いつかの僕が振り返る何かのせいにしても光は見えぬ、僕たちは一体いくつの痛みを拭って進んでくんだろう、今もまだ痛むこの傷もやがて強さに、いつか優しさに変えていけたらいいな、僕たちは一体いくつの言葉を使って過ごしてくんだろう、しょうがないで一番たくさん幸せな響きのものであるといいな、消えた一つの花、君にあげようとさっと摘んでかっこよく刺したしても、もぬけの花、何をやってんのよって君は楽しそうだ、君がそばで笑ったり時にはハブせたり、知ってるだけであからさまに景色が違う、吸い込む空気が違う、穏やかだ、どこまでも続いてゆけこの空、すべてなんて全然思っちゃいないけど、君は僕の一部分だってこの頃は思うよ、夏の終わりにぎゅっと握った手の中に一つの花、今の気持ちぎゅっと詰めた小さな花だけど君にあげる、どこまでも続いてゆけこの気持ち、 けなきゃいいのにって思ったけど、枯れない花なんてちょっと味気ないしな。四六時中君のこと考えてるわけじゃないけど、
ご利用いただきまして誠にありがとうございます。館内ご来店中のお客様にお呼び出し申し上げます。ギリシャからお越しの高田幸太様、ギリシャからお越しの高田幸太様、さてしは堀野様とリスナー様がお待ちでございます。館内にいらっしゃらなくても大至急竹の子処方サービスカウンターまでお越しくださいませ。繰り返し館内ご来店中のお客様にお呼び出し申し上げます。ギリシャからお越しの高田幸太様、ギリシャからお越しの高田幸太様、サデスパ堀野様とリスナー様が大変お待ちでございます。館内にいらっしゃらなくても大至急竹の子処方サービスカウンターまでお越しくださいませ。本日も竹の子処方をご利用いただきまして誠にありがとうございます。どうぞごゆっくりとお楽しみくださいませ。
たけのこ、たけのこ、しょうこ。
なんか急に切れましたね申し訳ありません。休憩中の曲がハイトニックさんのことの後を君にあげる曲でした。というわけで急にすいません、僕の方のフィジーのラジオ、多分ラジオの配信ソフトの方がおかしかったっぽい、なんか急に落ちたっぽいですね。でその関係で急にちょっと、切れてしまいました。申し訳ありません。何だったんだろう。そういえば、今日ネトラジはサイトがのメインの方がよく見れなかったですけど、あれはもう復帰したんですかね。そういえばあれな、今なんか泣き虫マークが泣き虫マークが見えましたがあ、戻ったかな。
はい、動物の森やってました。
え株価はどうですか
いやー、今週は92ベルで買えたんで、
はい、
まあもうそれ以上で売り切れればいいかなっていう。
なるほど。
もうね、ちょっとね、高めに株を売り買いするシンジケートがあって、
はいはい、
そこにいるとだいたい毎週誰かしらが300とか400とか500を出すんで、
うん、
いいなとか思ったんですけど、最近みんなだんだん飽きてきたみたいな。
まあもうだいぶ発売から経ってますからね。
ありますけど、その辺の人たちもうね、1億ベルとか持ってるんですよ。
金持ちだな。
金持ちすぎてね、金稼ぐのに飽きてんだと思う、あれ。
ああ、なるほど。
僕までちょっともうじき4000ベルに行こうかな、どうかなってところ行ったり来たりっていう感じなんですけど、
はい、
もう、なんですかね、株を買うのは習慣ですかね。
なるほど。
これでみんな FX 抜けられないんだろうなと思った。
ああ、そういうことなのかな、
ね。動物の森とお金ないと何もできないんだけど、
はい、
あと一定の貯金ができてくると、金があってもやりたいことがなくなってくる。
ああ、まああとは季節限定のものとかね、それぐらいですかね、イベントをやるみたいな。
作業系とかドールハウスですからね。
はい、
ドールハウス作業系なんで、これはね、ただもうほとんど毎日の習慣になってました。
はい。あとはなんか、またちょっと起爆剤になるような、なんか、素晴らしい職人が現れるとまた違うのかな。
これ外に出かける人なんかは、今、セブンイレブンなんかで、定期的にセブンイレブングッズを流してるんで、
はい、
おでんを温める機械とか、
はい、
レジとか肉まんを温める機械とか。
この間なんか、あれやってましたよね。はい、弁当型のベッド。
ああ、やってます、やってます。
うん。焼肉弁当のベッドと思って。部屋の中にバカでっかい弁当が置いてあるのには、ちょっと笑ったんですけど。
今なんか国用がノートとか配信してるんですよね。
ああ。
キャンパスノートってあるじゃないですか。
はいはいはい。
定番、大定番の。あれのノート型のクローゼットとか、
うん。
まあ、いろいろ出るみたいですよ。定期的あれはもう自動配信されてくるからいいんですけど、
はい、
セブンでも行かなきゃいけないから。
そうですね。ご近所で何でしたっけ？
家からほとんど出ないんで。
出ましょうよ。
ここにだから。
ね、セブンイレブンぐらいだったらなんかちょっと
。うちの時ファミマが多くてセブンイレブン少ないんですよ。
まあなかなかね各地域ごとの事情はありますからあれですけど、
ね、
一時期名古屋はセブンイレブンの過疎地帯と言われてましたがどうなんでしょうね最近は。
あれ西日本はあんまりなくて四国がゼロなんじゃなかったっけ、
うん、
でも四国はなんかサンクスから丸ごとネットワークを買ってセブンイレブンに来たとかって話をこの前聞いたような。
へえ、そうなんだ。まあね、よくやってるじゃないですか、ほら、どこどこ何々キャンペーンみたいなのを ね、 ね、おたな人たちとかはローソンがないと困るんだろうなとか思いながら、ローソン過疎地域のね、おたたちとかは大変なんじゃないかと思うんですけどね。そんな話は、さておき。結局、どこまでの話で切れちゃったのかがよくわかんないんですけどね。
僕はですね、書籍の販路についてディスっていたら落ちました。
ああ、なるほど。
それはきっと業界の秘密だから言っちゃいけないってことだったんだと思います。
ああ、じゃあ触れない方がいいですね。
要するに現象的にはですね、マーケットの桁をあと2桁ぐらい上げないと、
はい、
どんなにこう、印税率が上がっても大した儲けにならないよって話ですよね。
うん。まあね、販路で、普通の、ごく普通の販路で稼ぐには、うん、普通になんか欲しいと思ってる書籍をそこに流さなきゃねっていう
風
とかね、うん、
書籍名をもしくは著者名を Amazon で検索した時に少なくとも Kindle にはこれがありますよペラペラってできたら大きいじゃないですか、
はい、
それはねやってみたいなと思うんですよ、
うん、
だからこう目標としてね、
はい、
タケノコ書房っていう風に Amazon で検索すると、
はい、
Kindle にラインナップがずらずらと並ぶっていう、
うん、
これはね、ちょっと魅力じゃない？
そうですね。まあ、Kindle のあの形のフォームの中で、
そう
今、トップページでやってるような図書目録の感じのことができるということですね。
まあ、今まで通り、タケノコ書房の内部コンテンツとして PDF は当然作ってきてるけれども、うん、それとは別に、その成果 もしくはこうそれとは並行して、
うん、
タケノコ書房の電子書籍をちょっと Kindle で持ってガンと並べて搬入してみたいなというのが、まあ、まず最大の、
うん、
第一の最大の目的ですね。
そうですね。まあまあ、あと、まあ今の段階でいろいろ問題点とかこういうこと考えられるからこれはこうじゃねえのみたいないろんな意見とかがいろいろ、まあまだ集約最中というか、いろいろ聞いてる最中でね、その、分配っていう意味合いで言えば、まあちょっと、いわゆる、アンソロジーものとかはちょっと厳しいよねっていう。
ちょっと難しいですね。多分ね、分けたらすごい金額になっちゃうと思うんですよ、
うん。1円とか、もしくは一部とか。
そっち行かないとかね。
ね。とかってことになるし、そのね、参加してくれた人、今どうしてるんだっけなって、まあね、当然、まあ、幽霊社員もいらっしゃるので
、うん。その辺が難しいんで、基本的に、既存の電子書籍、タケノコ書房の PDF 版の中から、
はい、
単著のもの、
うん、
で、著者が、OK ですよって言ったもの、
うん、
なおかつ、制作費の当てがついたものか、
うん、
もしくは制作費を、もらわなくてもいいからやってみたいって人がいるかどっちか、
うん、
この条件が揃ったものからってことになりますね。
そうですね。なので条件揃わないと今のところそれにも手をつけようがないんです、まあ、とりあえず手をつけるまでにはなんかその、中でできることを、ね、うん、技術的なところを磨くとか、これでマニュアル的なものは OK なのかとか、まあ、今のところそういうところを、うねうねしてるという感じですよね。
で、今のところその辺の、技術周りに関しては、
うん、
上沼先生と、
うん、
あと須藤先生が中心になってやっていまして、
うん
う
ん、
で、僕はもう全体のこう企画案のまとめと、
うん、
それからあと方針の方と、
うん、
あとまあ先のアンケートとか、うん、そういったふうなものをやっておりますけども、僕もこっちの方が一段落ついたら、上沼先生の、マニュアルとかに沿った形でやってみようかなと、うん、で、上沼先生のマニュアルっていうのが、あんまり経験がない人でも、
うん、
すぐに一通りのことができるようにっていうマニュアルを作っていらっしゃる最中なんですよ、
うん、
で、今それに沿って須藤さんがやってみていて、
う
ん
うん、ズブの素人ができるかどうかと、これはズブの素人とか高いければ高いほど実用度が高いということになるので、
なんか、ね、猫宿さんもやるんだって、
ね、
やっぱだからこれはできるだけ私そんなのやったことないわって人にやってもらった方がいいと思うんですよ、
うん、
で、要するに、さっきの印刷用語、出版用語もそうですけど、慣れた人じゃなくて、慣れた人ならできて当たり前かもしれないけど、慣れてない人でもできるように、
うん、
その辺のマニュアルっていうか、そういうふうなものを整備していく。で、誰が見てもそのマニュアル見れば一通りのことができるようになるっていう。はい、で、みんなでもってノウハウを共有していけば、こうした方がもっといいんじゃないのとか、こうすると楽になるよっていうふうな意見を言い合えるようになるじゃないですか。
うん、
そうすると結局それはそのコミュニティの中にいる全員のプラスになるので、
でね、
うん、まあ我々はそうやって、買いたくても売ってないものっていうのをどれがこうにか身につけていこう、みんなでやりましょうっていう集団である、
うん、
というふうに思っておくと、まあ無益じゃない気がしてくるじゃないですか。
そうですね。まあそれが今、まあ今の時点で例えば今それでアマゾン、まあ一応アマゾン社でいいんですか。で、やってることは少なくとも、例えば、たとえ竹の子情報で挫折したとしても、自分で、その、Kindle でね、本作ろうと思った時には少なくとも活かせますからね。
あとまあ、一応今大雑把な流れで言うと、普通は編集作業ってテキストファイルがまずあって、
うん、
それを編集者がある程度の整理をして、
うん、
で、構成さんがある程度、構成をして、
はい、
全体の目幅のついたものっていうのを素版をして、
うん、
で、紙の本の場合は素版をしてからもう一遍構成があるんですけど、
うん、
で、PDF にしてる場合はその素版をしちゃったらもうほとんどそのまま、出力した第一稿を初版として出しちゃってる感じなんですね、
うん、
それに対して今度の Kindle 版の方っていうのはまずテキストファイルがあって、
うん、
で、それである程度の構成が終わった後に今度は青空文庫ってありますよね、
はい、
青空文庫の記号でルビを入れたりとか、
うん、
あと見出しをつけたりとかって作業をしてくる、
うん、
で、それで出来上がった青空文庫形式のものっていうのを、EPUB に変換するソフトがあるんですけど、 EPUB3 に変換する、
うん、
で、その EPUB に変換したものっていうのを今度は細かいところで調整しなきゃいけないことがいろいろあるんで、
うん、
その微調整のために、違うソフトをまた使って、
うん、
で、最終的に、Kindle のフォーマットをですね、 MOBI っていう、うん、MOBI っていう、
うん、
拡張子のファイルがあるんですけど、
うん、
これが最終的に Kindle のファイルなんですね、
うん、
だからその EPUB からその Kindle のファイルにまた変換する。
うん、
途中で中間形式が2つくらいあるわけなんですけど。うん、で、そのモビってファイルにすると、そのファイルっていうのはもうそのまんま Kindle の方に登録しに行けるわけですよ。
うん、
あと表紙が必要だったりとか、いろいろするんですけども。なので、インデザインを使った素版工程っていうのはないんですね。
うん、
特別にお金のすごくかかる高いソフトを使わなくても、Kindle の方に持っていくところまで作れるようになる。
うん、
そうするとその辺の作業者の人数が増えるし、
うん、
そしたら本人もある程度できるようになる。
うん、
ここで足りなくなるのはやっぱりデザイナーと構成者ですね。
うん、
とやっぱ編集者はやっぱり必要かもしれませんが。
そうですね。
結局ね、編集者の仕事って何っていうと、打ち合わせをするとか原稿を取りに行くとかじゃなくてですね、うん、みんなが迷った時に、それで行こうっていうふうに決断するのが編集者なんですよ。
はい。
竹の子処方の社税の、じゃあそれでっていう、うん、あれはまさに、ね、
あれはだから、まあ、まあ、基本的には、じゃあそれでって言った人が、まあ、編集的な、その、ジャッジをした人っていうことに本当は なってるんですけど、一応全体の区域としては、みんなで、みんなで、うん、うん、なんか、ノリとして OK になったのでっていうことにはなってますけど、一応じゃあそれでって言った人は、それが一応その判断した人っていうのが本当、パッと見ではそうなんですけどね。
もともとね、じゃあそれでって僕の口癖なんですよ。
あ、そうなんだ。
じゃあそれで行きましょうって。とりあえず意見が両手できたら、うんうんうん、いいねいいね。じゃあそれでって言って。
はい、
要するに OK が出るまでは、あんだけど、はい、OK が出たら、要するに GO が出たらそれ進められるじゃないですか、
はい、
そのでじゃあその案を誰が OK を出すのっていうと、それは編集者の仕事なので、
はい、
じゃあ僕が責任取るからやってみなよ、
うん。
責任取らなくていいんだったらやりますってなるじゃないですか。
そうですね。まあ、まあじゃあそれででもね、OK が出てくれればいいんですけどね。OK 出ないままグズグズするパターンはこの業界よくありますからね。ものすごく多いですよ。
でやっていいのかいけないのかみたいなね。
どっちなんですかって。
でとりあえずその辺進めるためにもまたこう構成さんと作者とかでもって意見が対立した場合とか、
うん、
あとデザイナーさんとこうそうですねイラストレーターさんの間で意見が対立した場合とかって時に、うん、やっぱり GO を出すのが編集者なんですね最終的に、はい、じゃあここはこちらの意見でいきましょうとか、うん、じゃあここはもうちょっと練ってみましょうだったりとか、
うん、
まあデザインの場合は本当はアートディレクターさんがいるんですけど、
うん、
それでも最終判断は一応じゃあそれでっていう、それで結構ですっていう OK を出すのが編集さんですね、うん。まあディレクターの仕事ですね。
はい。
なんで、
ね、
まあそういうのはやっぱり必要にはなって、まあ著者がそれを全部自分で仕切れれば一番いいんでしょうけど。
まあ難しいでしょうね、それこそ。
自分で作
決してあれは、いわゆる、なんていうか、広告メソッドっていうのは、そのね、技術だけの話じゃないですからね、あれ本当は。
あのね、やっぱね、著者ってね、自分の作品可愛いじゃないですか。
はい。
我が子可愛さで目が曇るんですよ。
はいはい。
僕も結構曇ります、自分も、うん。なので、そういうふうな、やっぱり、外部装置としての、編集者、構成者、あとデザイナー。
うん、
これはやっぱり、いた方がいいなとは思う。で、その辺の人たちっていうのは、印税率でもって本が売れたら売れただけお金を払う仕組みにするのか、
うん
それとも売れ行きに関わらず、買い切りでね、
うん、
いくら分のお仕事代ですよっていう形にするのか、
うん、
それをやっぱ考えていく必要があるかもしれない。ここはまだ答えが出てないところなんですよね。
そうでしょうね。まあ、デザイナー構成とかはなんかこう、分量である程度決められるけど、編集の場合は一番カウントしにくいな、もう、時間いくらとかしか言いようがないですよね。なんかカウントする方法としたらっていう。
まあ、ウェイト的には構成の方に近いとは思うんですけどね。はい、ただこう、編集とか構成とか、あとデザインとかは、基本、紙の本では買い切りですね。
はい。
いくら、何ページの本であろうと、もしくは、その本がその後100万部売れようが、
はい、
2000万部のメガヒットになろう、ギガヒットになろうが、
うん
じゃあこれデザインは1万円でねとか、じゃあこれ構成は全部で3万でいいですかとかって言われたら、
うん、
その本があってどんだけヒットしてもご祝儀とかないです。
ないですね。
ないです、ね。
あとでちょっとその、周りの人に奢ってもらうぐらいかな、飯を。一回ぐらい。一回奢ってもらうぐらいですね。
だからね、よくあの、加藤編集でもって儲けやがってとか言われると、編集儲かんねえよ。本当に儲かんない編集、うん、売れるんだ、売れる作品を書けるんだったら著者でいた方が絶対儲かりますね。
編集ね、うん、そうですね。
やってるんだからいいんですけど。
僕なん、僕みたいな職業の場合は、その原稿すら買い切りですからね、基本は。そういう
もん。ライターはそうです、
ね。ライターはそうですからね。
もう買い切りっていう。だからね、
まあ、ですけど、
そういう、
うん、あ、いいです
もう、買い切りの作業っていうのに対して、お金をちゃんと保証できる仕組みを作んないと、ダメだなと、
うん、
思うわけなんですよ。
ですよね。あ、なんですかね。うん、まあこれ完全にそれ話それますけど、いわゆるこう著作権ウハウハ神話みたいなのって、
はいはいありますね。
ありますけど、あれはもうあれが一番なんかこうとにかくなんかこう一番末端でやってる人間としてはめんどくせえなというかなんか邪魔くせえなというか
鼻で笑いたくなります。
うん、こうそれ以外のね本に関わってる人たちのなんか全部なんか基本的にはこう買い切りで一個一個の仕事をこう頑張ってる人たちのことを考えるとあの神話がものすごくめんどくせえなっていらねえなっていうもしくはなくなってほしいなと思うんですが
何がやるかなな
んか永遠に埋蔵金みたいな話でされますよね徳川埋蔵金みたいな感じで質問しますよね
前にもそれであまりにも腹が立って企画書を書いた記憶が
企画書って
著作権、あ、なんだっけ、著作権ウハウハ伝説だったか、印税ウハウハ伝説だったか、はい、そういうタイトルで、
それで
企画書を書いて、売れませんかって言ったら、
はい、
気持ちはすごくわかるって言われて、うん、すごくわかるよ売れないよ、でも
そりゃそうだ。
みんながっかりするからダメって言
われて。夢をなくすのはな。
ダメですよって言われて、そうですよね。気持ちはわかるんだけど、売れませんよって言
って、うん。
売れないってかね、そんなに儲かんない、うん。
あ、そうか。それはタケノコだな。じゃあ、出す。いずれ出すんだったら。
著作権、ウハウハ伝説。
著作権、ウハウハ伝説の嘘みたいなやつを。いいじゃないですか。半原発派のなんか、なんか本を売れか売れてるみたいな感じのなんかタイトルつけとけば。
一応ね、今ね、そのファイルどこやったかなと思って探してたんだけど、他のものが出てきた。昔考えて、時代が早すぎて出なかった本の企画書ってのが結構あって、
はい。
まあ、例えば、携帯マナーの啓発本だとか、
はいはい。
あと、高齢者向けインターネットも、うん、解説本だとか、
うん。
あと、なんだっけなぁ。息子に教わるパソコンとかね。
はいはい。
あと、燃える裁判員制度とかね。
うんうん。
子供職案とかね。結局この子供職案は、その後、14歳のハローワークとか、
はいはいはい。
類似本が出たんで、この企画は通りませんでしたけど、いいかっていう。
うんうん。
あと、ネットの疑い方っていう本も考えました。
はあ。今だったら売れそうな気がするな。ネットの疑い方。
ネットの疑い方はいつ書いたんだっけこれ。ね、書いたの2007年だから6年ぐらい前。
ああ、じゃあまだ民主党選挙ができる前ですな。
そうですね。まだ、はい、まだ2006年7年だから、安倍政権が倒れた直後ぐらいじゃない？
はいはいはい。
9月とか。
うん。
先導の見分け方とかね。
まあ、はいはい。
っていうふうなものとか考えたりとか、あとなんかこう、結構いろいろ考えてるんだけど、まあ、あんまり考えても通らない。でもそういうもんじゃないですか。
まあそういうもんですね。
企画書って、30本書いて1本通ればいいとこだったりするじゃないですか。
いいとこですしね。今これにハマってるからこれの本出しましょうよとかっていう風にで一応下からのこうなんか僕はやる気あるよってそれでなんかこう本作るとか仕事するんだったら多少お金がダメでも僕は頑張るよみたいな意思を見せたとしてもそれでも通用しないせんからね。
ね。雑誌の読者ページとか僕多分ね300とか200とかは書いてると思う。
はい。
ボツになったやつも、
はいはい、
企画書詰め合わせとかそういうの企画書詰め合わせはなんだっけな、なんかねこれ読者ページ系だ
、うん、
企画書、小説の企画書とかも死ぬほどあるんです、
はいはい、
大体ボツになってます、
はい、
ね、SF 撮んないんだよね
SF が書きた方ですね、その時。
昔ね。今もういいです。
あ、もういいですね。
もういいです。今書きたいのはサディスパーホリの主人公の小説で
僕主人公なんですか
純主人公
あら。
非常に重要な主人公のうちの一人
です。ああ、そうですか。楽しみにしております。
あとはもう他に歴史物が一本とね。
はい。ああ、例のあれですね。多分、いっぱい資料買ってるやつですね。ジャンルというか方面としては。
今、徳川慶喜の周辺に語らせたらうるさいよ。うるさいだって別に詳しくはないんだけど。
大丈夫です。ツイッターで見る限りは十分うるさいと言われるレベルのことは
。佐藤先生にもちょっと教えをこうって
。はい。
ね、はい、まあ結局だから商業的に賞とかをいただかないような、一回もいただいたことがないような、
うん、
超低空飛行の作家であっても、うん、大ヒットはなくてもなんとか食うてはいけるけれども、うん、カツカツだと
そうですね、
いうことなんですよね、
はい、
一山当てるのはねむしろ簡単なんだろうなって時々思う、うん
やっぱこの業界だからあれですね、一山当てるっていう当然まあ何でしょう、仕組みとして一山当たってる人がいるからなんとか成り立ってる商売ではあるんですけどあるんですけど、一山当てるっていうことを前提に入ってこられると困るっていうかそれ以外で普通に頑張ってるね、何にも賞もなくても頑張ってる人たちとかが5万といるわけですよ。この人たちがなんで頑張っていられるのかっていうところが見えていただけると非常にありがたいなと思うわけですよね。
だってその通りですよね。
はい。なので、僕が口酸っぱく傭兵と言ってるのはまさにそこなんですけど。ねえ。だってね、当たり前ですけど、ライターで賞とか何もないですからね。
ないですよね。
あってもおかしくないと思うし、もしあったとしても俺エントリーされたところでなんか何の考えもない気がするなっていう。
結局僕らも、の下の人間ですからね。
ねえ。褒められるか褒められないかは、ねえ、まあ当然読んだ人が良かったですって言われるのは、ありがたい、嬉しい試合、なんか満足してもらえる本が、提供できたのはいいな、それに仕事書かれたのはいいなと思うんですけど、基本的に、なんでしょう、こう、褒められて、あ、よかった、次の仕事に繋がるな、とか、そういう、なんか、
そう
そういう部分なんですよね。
よかったそこですよね。
そう。よかったのね、一番のガッツポーズはそこなんですよね。もちろん、いい本ができたら嬉しいんですけど、本当はね。よかった、俺またご飯食べられるっていう、そっちの方がでかいですよね。残念ながら食っていかなきゃいけないので。
シャレじゃないですからね、そ
こ。うん。いや、だから次に同じことを言ってもらえるような本作るためには俺食わなきゃいけないんだよねっていう。
そう。
カップラーメンは嫌だとかね、そういう思いしながらね。
佐藤さん、長生きしたいね。
長生きはしたいですね。カップラーメンでも長生きできるような体になってるのかどうかわかんないですけど、多分、どう頑張っても人間、カップラーメンだけじゃ生きていけないのは確かなので。
ね、長生きしたいねって言ったら絶対、命場に言われるのは、君たちタバコやめなさいよって言われると思うんです。うん、
ですけどね。
ないけど。
まあ、それは、そうなんですが、まあ、置いといて。まあ、何の話だっけね、これがまた業界残酷物語みたいなことになってるけど。
物語が、なんでこんな危機として話すの
業界残酷物語は危機として話さないとやっていけないからですどっかで発散しないとね。
死んじゃうからね、僕
は。そう。どっかで発散して、ああ、スッキリしたで月に繋がるんで。
裏のこと言っておかないと。
そう。支障の範囲内で、支障の出ない範囲内で言うことは言うっていう。
言っておかないと。
まあ、そんな、業界のことも踏まえつつの、そういうことがあると、考え中と。
要するに、まあ、ちょっとこの、 小銭じゃないから小銭しか稼げないんだったらやらないよってやって捨てられてきたものっていうのを、うん、小銭でも拾うって方向で考えていかないと僕たち本当に死んじゃうと思うん
ですね。ペジグラと思ってんだみたいなね。
安いんだからその分。
言わないけど。
言わないけどね。
言わないけど。
下がってますからね。
うん、下がってるしね。それでもなんか熱意に押されて分かりましたやりますわとか、それの次のその話の次に何かあるなっていう見えた時にはちゃんと受けますけど、安くても、
うん、
なんでこんなぶっちゃけた話するかな。でもそうやって食いつないでるんですよね。
もう仕事くださいって大きな声で言わないとね。
なんですよね。なのでなんかたまにあのほら課長が愚痴るじゃないですか、仕事してて。すげえ頑張ってたよこっちはみたいな。
そうだからそれがねあるから、サレさん、
はい、
ライターとか、
はい、
ライターとかってこう編集とか構成というね、ライターとか編集者にとっての付属スキルじゃないですか、
はいはい、
物書きにとっての、
うん、
その部分でお金が出せるよう稼げるような方法に僕たちある程度考えた方がいいんじゃないのかな。
ですかね。まあ、ちょっといいですよね。まあ、当然ね、何もしてないわけでもないし、僕も結局、インデデゴの中ので使いこなせるようになってきたのも、なんかね、なんかつながるからと思ってやってはいるんですが。
さっきだけね、僕がちょっとさっき言った、
はい、
話の続きになるんですけど、うん、電子書籍に自分の本を、かつて出した自分の本を電子書籍にしたいけれども、
うん、
電子書籍にする技術がないよっていう人たちから、お仕事をもらうという方式をね、
うん、
確立したらどうかと思うんだけど、どうだろう。
ねえ、そこでだったらね、できることはあるだろうね、っていうふうに考えると。
それがさ、1本3万円とかさ、
はい、
2万円とかのお仕事だったとしますよ。
うん、
でもそれをさ、1日2日で片付けたらさ、
うん、
日給1万2万になるわけじゃん。
そうですね。
じゃあそれを例えば月に10本やってみ、
うん、
20万ですよ、
ね、
って考えたら結構大きいじゃないですか。
十分食っていけますね。
だから安い仕事で自分を安売りするとかじゃなくて、食える金額を算出してたね。
そうなんですよね。
そういうちょっとね、そういう風な将来設計とかを、
ね、完全にね、ここにはね、一発当ててやろう精神全くゼロですからね。
どうやって日銭に稼ごうかって。
日銭に稼ぐためだけの、これ、システムですよ。はっきり言えません。
でもね、これ、シャレ抜きにね、
うん、
思ったんですよ。これ、ちょっとこれ、ここから真面目な話ね。
はい。
昔は、可処分、そうだな、その前に可処分時間っていうの、可処分所得ってこと
なんですよ。はいはい。
一応説明すると、可処分時間は、処分できる時間、まあ、余暇時間ですね。
可能な処分の可処分ですね。はい。
可処分は可能な処分です、はい。で、可処分所得もしくは可処分資産というのは、
うん、
無駄遣いに使っていいお金ってやつ。
うん、
まあ、趣味に使うお金っていう言い方をしていいと思います。
はい。
で、昔はこれの単位が結構でかかったわけですよ。
うん、
例えば、車を買うだったりとか、旅行に行くだったりとか、
うん、
どちらも娯楽ですけど、まとまった時間が必要だし、まとまったお金が必要。
うん、
で、それっていうのはだんだん小さくなっていって、
うん、
で一時期ゲームソフト、コンシューマーゲーム機ですね。
はい、
のゲームソフトはだいたい1本5000円とか1万円とかしたじゃないですか。
はい、
で、それっていうのが、こう、今の主に、モバゲーとかグリーとかの、
うん、
要するにソーシャルゲームになって、
はい、
そうすると1回のゲームっていうのは100円とか300円とか、
はい、
まあ、そういう単位になってくる。
うん、
で、1回のプレイ時間っていうのも、まあ何回も繰り返せば長くはなりますけど、1セットは短い、
うん。
つまりどういうことかっていうと、1回に処分できる時間が小さくなって、1回に使える金額も小さくなってるんですね。
うん、
まあそれでも余裕のある人はその時間を何回も、例えば1分間を繰り返し10回100回とかね。
はい、
100円を繰り返し10回100回とか。
うん、
で、まあどそこにはまっていくんですけど。
うん、
なんだけど、そのように、いっぺんに使える金額が小さくなってきてるのは間違いないと思います。うんうん、社会全体が、もしくはやりたいことがいっぱいありすぎて、娯楽種類も多すぎて、うん、そうなってくるとまとまって大きいお金っていうのは払いにくい、出しにくい、投資もしにくいってなってくるんだろうなと、
うん、
そうすると仕事の単位っていうのも1本100万円とかっていうお仕事ってこれから多分減っていって、
うん、
それから1本10万円とか、
うん、
1本5万円とかって仕事がいっぱいあるっていう、
はいはい、
いっぱいあればいいんですけどね。いっぱいあればいいんです。なかったらもう泣くしかないんだけど。
ないですね。
そういう風になっていくんじゃないかなっていうね。
僕ら決してあの道路の補修とかしてるわけじゃないですからね。
僕の夢だいたい3年後から5年後には確実に実現してるから、
はい、
当たりますから、
ね、あこれ預言者小豆の
僕は自分の勘に従って毎回ギリギリで舵を切ってますから、
はい、
大当たりはないけどなんとか食ってるって、
はい、
多分そうなっていくと思うんで早い段階でその小銭拾いのノウハウというのを持ってしまう必要があるかもしれないなと、
うんね、
あとこれはちょっともさらに踏み込んだ話になるんですけど、
うん
ラジオで言う話なのかどうかともかくとして
、はい、
大きい出版社は電子事業部部門、電子書籍事業部っていう部門を持ってたりとか、
はい、
まあもしくはあの意識の高い編集さんがそういうことを一生懸命率先してやって社内でプロジェクトを立ち上げたりとか、
はい、
いうことをしてると思うんですよ。
うん、
もしくは会社そのものがね、
うん、
電子書籍に前のめりになってる講談社とか角川とか、
うん、
みたいなところもいっぱいあると思うんですけど、
うん、
多分大部分のあの中小出版社は過去のコンテンツはいっぱい持ってるけど、
うん、
電子書籍のためだけにあの人材とか、
うん、
マンパワーを割くゆとりがない
でしょうね。
マンパワーも割けないだろうし、さっきも言ったようにコストが割けない、
うん、
投資できない、
うん、
っていう形でもって多分この先埋もれてく古いコンテンツっていうのを一番抱えるのはその辺じゃないかなと思うんですよ。
はい、
でこれから新作として書かれる作品とか、
はい、
あの最初に売れないことを著者が覚悟してる作品とか、
うん、
っていうのはまあそのことも考えなくてもいいなと思ってるんですよ。
うんうん、
まあ社内頑張るだろうからなんだけど、そうじゃなくてそもそも電子書籍化を念頭に置かれていなかったものっていうのをどうやって電子書籍化するかっていう、
はい、
ここの辺のノウハウっていうのをある程度確立できたら新しいこうなんですかね、クライアントが開拓できるんじゃないかなと、うん、
はいはいはい、
というふうにねちょっとね考えてるわけですよ。
なるほど、
もやんと、
うん、
でもこれは商売の種になるんじゃないかな、どうだろう。
うーん、まあね、はっきり言えば
ああ
なると思いますけど、どうあるなるとは思うけど、どうまだ今のところなんとも海のものとも山のものともみたいな、ね、ところはあるから、今のうちに早めに手をつけといて、なんか早めにその手の知識を、だってこの手の手割とね手つけたのが早ければ早い人ほどなんかその人の方に流れるじゃないですか。
ね、これのね話っていうのはね、早めに手をつけた方がいいっていうのはある一方で、
はい、
自動化しきれない部分があるのと、
はい、
どうしても人手が必要になるっていう、
うん、
かといって一人の人に集中してもさばききれない、
うん、
っていうのがあるんですよね。実はそこが結構問題。だから僕が電子書籍全体の問題っていうのを竹の子処方と結構重なるっていうか、竹の子処方の中に縮図があるなと思ってるのはまさにそこなんですよ。
はい、
なので竹の子処方でも例えばお金が出れば、じゃあ私も初版やります、私も初版やります、デザインやりますって人が出るかもしれない、
うん、
そうするとたくさん数をこなせるようになるんだけど、そこにお金が出ないからできないっていうね、うん、それは多分業界全体の問題と竹の子処方の問題は多分完全にリンクしている
。うん、そうでしょうね。
思いますね。
ね、なので竹の子処方が解決しなかったら世の中も解決しないのかなっていう。
いや、多分
まあ、まあ、そんなことはないか。そこまでの縮図じゃねえか。
誰かが解決するとは思うんですよ、僕らがやんなくてもです
ね。はいはい、
すると思うけど、解決した人たちが僕たちにノウハウを教えてくれないと思うの。
でしょうね。
はい、俺たち金かけて頑張って研究したんだから、なんでお前にタダでやんなきゃなんねえんだよって絶対言われると思うんですよ。うんうん、
そりゃそうだ。
結局ね、自分たちでやんなきゃダメなんだよ、これは。
ね。
なので、ちょっと、こう、その辺をね、お金を出しても売ってもらえないものをまたしても僕たちは欲しているんだと。
うん。
いうことになるんじゃないかと思いますね。
へ
え。うん。まあ。
とりあえず、かな、電子、そういえば、まあ、根本の話でもあるんで、まあ、そういうちょっとことを考えつつ、また、新たな、まあ、でも、なんか、それでまた、なんかこう、またバタバタとかっていうことにも、まあ、ちょっとしばらくはなんのかなという、
まあ、そうです。のんびりはやっていき、例によってのんびりはやっていきます。はい、あんまり、それで、それにあんまり、 なんですかね、暴殺されちゃうと本末転倒なので、
はいです
ね、今の暮らしを大切に、
はい。はい、ですね。
そこ大事。ね、
うん、手慰めでやってるなんか、あの、上がり100円ぐらいのことと、なんか普通に仕事で、あの、やってるなんか、うん十万のことが、だったら普通に仕事するので
、そこ逆になっちゃうとまずいから。
逆になったらおかしいので。
ただまあ、こう、未来への投資っていうことを考えると、これも何にもやらないでいるわけにもちょっといかないので、
うん、
例えば将来もっとうまいこと考えついて、うまいやり方がありますよって話がどこかから来るとは思うんですけど、
うん、
その時に自分の中に基礎知識があるのと全くないのとでは対応力が全然違ってきますからね。
うん。
なんでちょっとその辺をみんなで考えてみましょうってことで。
うん。
はい。
ちなみにどうなのかな、皆さん、なんか電子書籍のあれってやっぱスマホなのかな、どうなんでしょうね。
そうなんですかね。僕、スマホ。
いわゆる、ね、あの、Kindle とか、ね、いろいろ、あと、他に出てますけど、もうなんか名前も忘れちゃったような、某楽天さんのなんとかとか。
でしたっけ、
コボか。コボとか、なんかいろいろありますし、なんか、この間、本屋行ったら、なんか、ブックライブか。あの、どこも、あの辺もなんか。
ブックライブリーダーってソニーリーダーと同じなんです
よ。ですよね。うん、一応なんか本屋で買えるって言ってましたけど、別にすぐ、本屋で買えるっつって、本屋の隣に、あの、あれがあるんですよ、ヨドバシがあって、変わんねえじゃねえかと思って、ちょっと笑っちゃったんですけど。
あれ、ブックライブ、三省堂と。
ですよね、三省堂か。ですよね。
はい、
いや、なんかね、すげえ、なんか押してるのが本屋でも買えるって言ってるんですけど、すぐ隣に、本当に、ね、ヨドバシじゃないか、ビッグカメラかなんかがあって、いや、買えるよな、そこでもと思って。
買えるな。
うん。ちょっと、まあ、確かにね、あの手のやつは、まあ、今、なんとかして、こう、普及させようとしてるのか、価格破壊的にね、1万切るような値段では、なんとかやろうとはしてるんでしょうけど。
今、僕は、あの、一応リーダーとしては、Kindle のペーパーホワイト、はい、あの、電子インクですね、
はい。
あれを使いの、あと、スマホと iPad も使いのなんですけど、
うん、
まあ、はっきりくっきり見えるという意味では iPad ぐらいサイズがあるとコミックは楽ですよね。
はい、
小説はこんなに大きいサイズいらない、
うんうん。
小説はそれこそスマホでもいいんだけど、
はい、
スマホはいかんせん電池が持たないから。
そうですね、まあ少しずつ改善はされてんのかな、最近のやつは。一応なんかさすがになんかあんまりにも言われるんで、なんかそこの目指してるけど、多分根本的にもうすげえっていうレベルにはなってならないんだろうなっていうのはもう、
あの
電池、よっぽどの電池改革がない限り無理ですよね、あれ。
スマートフォンって一番電池食うのは、あの、モニターなんですよね。
はい、
液晶ディスプレイ、
うん。
で、この液晶ディスプレイが今高性能化して有機EL とかになってるじゃないですか。
はい、
なれば、高性能化すればするほど電池食うわけですよ。
はい、
だから、点灯時間を短くするとか、そういう設定になってるわけなんですけど、うん、こう、スマートフォンで読書って基本的に液晶を点灯させっぱなしですから。
はい、
明かりつけっぱなしと懐中電灯みたいなもんで、そりゃ電池も食うよ、
うん。
だからね、スマートフォンサイズか、スマートフォンに電子インクもついてるとかね。
うん、なんかありましたよね、au かなんかで電子インク使ってるやつ。
そういうやつだったら電池持ちはいいかもしれないけど、ただそうしちゃうと今度は、あの、携帯として、
うん、
あの、インターネット使うとか、
はい、
Twitter やるとか、そういうことに不向きになっちゃうんで、統合端末としてはちょっとってことになっちゃうんですね。
うん、
だからもう、やっぱりバッテリー消費のすごく小さい高性能ディスプレイが開発されるか、
うん、
本当に大きい大容量バッテリーが小さくなる。
うん、
容量が。このどっちかが発達しないとちょっと無理かな、今のところは。端末としては本当に理想的だと思うんですけどね、今のスマートフォンの大きさって。まあ、コミックを読むのに向いてませんけどね。
うん、
まあ、今、銀玉とか、この間からちょっと電子書籍でダウンロードして読んでるんですけど、
はいはい、
Kindle で、
うん、
ね。ネームが細かくて見えないんですよ。
ああ、なるほど。
これ作品によるんですよ。
うんうん、
魔王優は読めた。
うん、
だけどね、銀玉はね、しんどい、かなり。
そうか、ものによってはそうですね。
ルビーも無理だったけど、あの銀玉はルビー以前に本物ネームが見えない。
なんで48巻。水作品はきつそうだなぁ。
なんで48巻で買っちゃったんだろうって。
なんでなんですか、な
読み始めちゃったから。
そんだけですか、
そんだけです。 またあのファイルサイズを小さくするためにスキャンサイズが結構荒いんですよ、うん、
あ
そこがね結構ネックなんで、あれ分割してファイルサイズっていうかスキャンをもうちょっと綺麗にしてもらってもいいかなって気はちょっとして、ね、うんうんうん、200ページの本っていうのはあの200ページの漫画本って、
はい、
海外にはあんまりないんですよね。
あ
アメコミって薄いじゃないですか。
確かに。
カラーだけど。で日本はだいたい普通の単行本200ページぐらいありますから、少なくとも140、50から180ぐらい、
うん、
その分量を全部一冊にしようとすると、やっぱどうしても大きさが大きくなっちゃうんだろうなとは思いますね。
うん、
でね、文字の分電子書籍は最近あんま読んでないんですよ。
なんだろう。いや、コミックが。
コミックがメイン。別に文字の本読んでないわけじゃないんですけど、僕が買うものって資料本が多いから、
はい、
電子書籍になってないんですよ。
うん。
よし、
これ。非常にわかります
。あと、古い本が多いから。
はい、古い本が、はやるとしたらもう、自炊でスキャンするぐらいしかないでしょうね。
そうそう古い本、あと、資料本、うん、スリーブ数の少ない本。はい今読んでる本が、遺品整理屋は見たっていうのと、事件現場清掃人が行くって本があって、はい、もうどっちもね、あのまあすごい古いわけじゃないんですけど、およそ10版かかってなさそうな。
うん。僕が今目の前にあるやつ、10版は多分かかってはいるんでしょうけど、おそらくこれ、この辺のやつは全部、電子書籍になってねえ可能性が高えな、っていうのが。うん、人生に必要な哲学50とかね、そういう。
無理っぽいっすね。
うん。と、この辺も日本文芸者のなんか、あの、図解世界の哲学思想とか、なんか、類もな、これもうないだろうな。この手の 図解系のなんかこう、知識系のやつとかって、単ページに向いてないっすよね。
向いてないですね。
見開き単位で、なんかこう、右から左への、なんかこう読ませに、ちゃんと理屈がかなってるんですよね。
半分があって。一緒にすればいいじゃんって言われたら、全体は見えるだろうけど、細かいとこは見えないですし。
見えないんですよね。実はなんかね、こうなんだろう、いわゆる参考書とか、ああいう感じのものとかもって、電子書籍に向いてんだろうかっていうのがなんとなく疑問なんですよね。
だから、まあ、今ちょっと今日はあの端折ったので説明しませんでしたけど、はい、電子書籍って言ってもあのレプリカもしくはフィックスって言われるページサイズを縮小してもあの文字がこぼれないタイプのもの、うん、漫画とかそうですよね、
はい、
っていうふうなものと、あとリフローっていうテキストがあのフォントサイズを変えると流れていったりするものがあるんですけど、
はい、
文字の本はこれからリフローが増えるだろうって言われてるんですよね、
うんうん、
ところがリフローにするとデザインの制約がすごく大きくて、はい、ほとんどデザインってな使えないんですよ、
うんうん、
ほぼ何にも使えないと言っていいくらいで、 Kindle に至ってはフォントが2種類しかないって言ってました
ね。悲しいな。
なんかゴシック
とフォント2種類とかフォントマニア泣きますよ。
ゴシックと明朝しかないって言ってました。
もっとあるよ。
ねえ、じゃあその内文っていうのを画像で扱おうかっていうと、その画像を入れるのも難しいんですよ。
はい、
なのでちょっとその辺の制約がでかすぎて、
うん、
今テキストの電子書籍は本当に今の時点ではつまんないものしか作れないです、
うん、
だから EPUB4 が出てくるの待つしかない。
はい、
まあ今は黎明期だからしょうがないと思うんですけど、
うん、
でかといってデザインに来ると今度は端末を選ぶっていう問題が出てくる、
うん、まあさっき言ったみたいな。ね。
まさに。
ちっちゃいと見えねえよとかね。
で、ページの見開き前提に考えて作られた、あの、ビジュアルバリバリのね。
はい。
テキスト本をね。
はい。
それスマホで読めって言われたら泣きますよ、僕は。
泣くでしょうね。
ただでさえ目良くないんだから。
うん。やっぱ世の中は優しくない方向になりますよね。そういう意味で言うと、だから本当はだから電子書籍とは何ぞや、本とは何ぞやみたいなところも本当はなんかみんなね作りながら考えてなんかうまいこと、まあ、本当はだから ちゃんと積み分けられた形で適してるもの適してないものみたいなものもちゃんと見えてると、見えながら多分本当は作業すべきなんでしょうけどなんかとりあえずなんか電子書籍のリーダーありきみたいなところでガンガン言ってるんで、
なんですよね。昔はほら、さっきちょっと話繰り返しになっちゃいますけど、はい、再開とか作った時に、
はい、
ちょうどその時に話題になってたのが、
うん、
紙の本は温かみがあるけれども、電子書籍には温かみがないっていう、
はい、
そういう意見があったんですよね。
はいはい、
で、じゃあ紙の本の温かみの正体って何だっていう、
うん、
紙の本は何が温かいのか、触ったら温度があるのかとか。だったら僕、電子書籍の方が温かいと思うんだよね、うん。
まあね。電池発熱してますからな。
長時間読んでると熱くなってます
からね、うん。回路並みに熱くなりますからね。あったかみあるじゃねえかみたいなね。
スマホなんか温度上がりすぎちゃって落ちちゃうんですから
ね。
で、じゃあそれじゃないんだとすると、紙の本の温かみの正体っていうのを電子書籍には再現できないものなのかっていうのを結構考えました、ね。
うん、
まあ、それで結局出た答えっていうのが、その電子書籍には隙がない、
うん、
例えば、まあ、綺麗な状態で出された本は多分50年経っても100年経っても綺麗な状態だろうなと、
うん、
だけど紙の本ってだんだん劣化していくじゃないですか、うん、時間経過っていうのがあって、
はい、
例えば、まあ、手垢がついたりとか、
はい、
折り目がついたりとか、
はい、
陰毛が挟まってたりとかね、
うん、
ラーメンのシミが飛んでたりとかねまあ、そういうまあ汚れというふうなものを果たして味と言っていいのかどうかわからないけど、はい、本の温かみって言われているものの正体っていうのは経年劣化だと思うんですよね、
うん、
おそらく、
まあね、まあ少なくともずっと持ってる人にとってはその分の歴史はそこに見えますよね、うん、
です。で、その経年劣化だけなのか他にも何か本の温かみの正体があるのか、
うん、
でも多分ほとんどね大部分は解雇主義だと思うんだけど。
どう、うん、だから僕、昨日かな、昨日か一昨日かちょっと忘れましたけど、たまたま、僕、つぶやい、だいぶ、修羅場も加工気味になった時に、チロッとつぶやいてたのが、ちょうどやってた作業がコラムだったんで、で、穴埋めコラムとか対抗ページとかって、紙の書籍でしかありえないことだよなと思ってつぶやいたんですけど、うん、で、それに、本ちゃんのページの本ちゃんの原稿よりもそっちに今苦労をしてたんですよ。まあ、それは終わったんですけど、そしたら、デザイナーさんからも、コラムの扱いは僕も困りますって、コラム困るっていうか、毎回苦労してますっていうのをリプライできて、たまたまフォロワーさんだったみたいで、フォロワーさんにデザイナーさんがいたんで、へえーと思って、やっぱコラムって、そういうもんすよね、みたいなこと言いながら、うん。いや、デザイナーさんいつもありがとうございます。いやいや、ライターさんもいつもきっちり埋めていただいてありがとうございます、みたいな。お互いになんとなく分かってたことを交換し合ったっていう。あったんですけど。そういうの、なんかそれをちょっと、ちらっとつぶやいたときに、確かに電子書籍には穴埋めコラムって意味がねえよな、と思ったんですよね。
まあ、あんまり
意味
ないですね。正末に囲みとかっていうのはあってもいいのかもしれない。はい、それはまあ、メリハリをつけるために。
ねえ、そのためのもんですけど、まあだからそういうのを、あえて、なんかこう、紙の機微と言うんだったら、確かに機微ではあるかもな、と思ったんですよね。
あ、そう、それはあるかも。ね、うん、リフロー型の電子書籍って、今のところ本当に一本になっちゃってるのが多いんで、
はい、
メリハリがあんまりないんですよね。
はいはいはい、
もちろん見出しとかをつけて、
うん、
ここでもって第何章とかっていう風に変えることができるし、改訂もできますしね。
はい、
なんだけど、そうですね。まあ、改訂する直前にちょっと囲みでコラムをとか、書体を変えてちょっと雰囲気を変えてとかってい
う
のは確かに今のところできないってないですよね。
ね、だそういう意味で言うと紙、僕の中ではなんかそういう当然限られたスペースの中でのやりくりの中で出てきてるいろいろこう話だと思うんですけど、この穴埋めコラムにが特に顕著だと思うんですが、なんだけどその足置き的な、まあ、本来だったらそれメインの文章に全く関係ない、もしくはそこには外れてしまったネタなので本来はね、うん、なので、うん、無駄なものではあるはずなわけなんですよ、うん、なんだけどそれを挟むことによって生まれるこう全体のテンポ感とかあとその無駄をもうこうなんだろうな、こう 飲み込んだ形でのものっていうのがなんか、まあ、ちょっとうまく言えないですけど、なんか僕の中では、うん、あ、確かにこれは紙の温かみと言っていいのかなって僕はちょっと今話聞きながら思ったんですけど、温かみと言っていいのかどうかは別ですけどか、
うんうん、
紙ならではのなんかものかな、テンポかなっていう気はしましたね。
うん、
なんか、なんか、
やっぱ僕たちは本当に紙の本を作る仕事にこんなに長く携わってるのに、はい、ただ読者とするだけじゃなくて、
はい、
もちろん本が嫌いだじゃなくて本が好きだから本作ってるわけですけど、
はい、
案外僕らは本のこと分かってないのかなっていう。
うん、まあそうですね、電子書籍を、まあ、実際にね、まあ、竹の子の書房の形でですけど作ってる中で考えると、うん、いろんなこう照らし合わせで本ってなんだろうっていうことはなんか考えさせられはしますよね、
うん、あとはあの竹の子でやってて一番思ったこのニョキラジなんかもそうですけど、
はい、
あの出版社はどうやって本を売ろうとしてきたかっていう、
うん、
作る方だけじゃなくてあの売り方のマーケティングとかプレゼン、うん、テーションとかそういう風な部分に関してもすごく考えさせられました ね、
うん、ね
ほら作ったら作りっぱなしじゃないですか極端に、
はい
は
い、
あとはじゃあ印刷屋さんに投げて、うん、あとはすり手をしながら書店に並ぶのをワクワクしながら待ってるって言ってでは読者も著者もあんまり変わんないわけですよ、
ね、はい、
だけど実際にはその後書店に営業さんがいたりとかあと広告を作ってる人がいたりとか、うん、もしくはこうちょっとでもチャンスがあればじゃあこの本のご紹介お願いしますっていう人がいたり、うん、そういうのによってこう世の中に知られていってる、うん、でもその部分っていうのはそういう苦労っていうのは僕ら分かんないですから、
うん、まあ作った後はそこに分かんないですね終わった後も納品したっつってそれでうわーい飲みに行くぞですからね
飲みに行ったらその後のことはもうお金入ってくるまで忘れてますから
、ね、
日本届いても開かなかったりするし、ね、
決して僕らだけが特殊なんじゃないですみんなこうです
あのね、もう嫌になって開きたくないっていう人多いですから、
はい、
本人になるまでにすごく何度も何度も読み返してるからもう例えばね、うかつにうっかり読んで文字発見しちゃったらすごく暗い気持ちになるじゃないですか、
そうですね、あんなに見たのにって
なんであんなに見たのにここ発見できないのかな、
ね、
そういう悲しい気持ちになっちゃうんであんまり見ないようにいや読むんですけどね、
うん、
重版に備えてね、
はい、ですよね、
ちょっとそういうふうなことっていう出版社そのものに委ねてきた苦労の部分っていうのをこう出版社がもうこの先やってくれないんだと自分でかね電子書籍を出すってことになったらじゃあ自分の本を出したから出しっぱなしで売れるのかっていうと売れないと新刊が次々にできたらところて
ん
のように押し出されて埋もれていっちゃうじゃあどうしたら埋もれないようになるのかなじゃあ宣伝しなくちゃ最近作ってませんけどもねあのラジオの宣伝を作ってみた、
はいはい
はい、ともしくは何かと話題に取り上げてみたりとか、
うん、
ラジオドラマ作ってみたりとか、
はい、
でそういうことっていうのは出版社は今までずっとやってきたわけですよ、はい、夜中に、深夜アニメにしてみたりとか、
はいね、
こう作品コミックとか小説原作で映画にしてみたりとか、そういうふうなことっていうのをずっと出版社がやってきてくれたんだありがとうこれから自分だけでやります、
うん、
いやしんどいな
しんどいですねじゃあアニメ作りましょうかつって自由視やるかならないですからね
あ結局じゃあそのお金どっから出すのって話またなっちゃう、ね、また加藤はお前また金かって言われちゃいそうですけど、
ね
ね、僕はもう僕の座右の銘はない袖では触れないです、
うん、
あと臨機応変
まあ、ないそうでは本当に振りようがないですからね。
振れないですね。
いやまあ、だから、そういうの仕組み分かれば分かるごと、なんか深夜のあの、ラノベ原作のアニメは、あ、なんか営業さん頑張ったんだな、みたいなとか、企画の段階で、なんか、すげえ売り込んだんだろうな、とかね。
でもね、ラノベ原作のアニメとかって、要するに単行本1冊分で1クール分ぐらい作れる。
はい。
で、要するにコミックの場合は、単行本1冊だと、1クール分は絶対無理じゃないですか。
うん、
大体まあ10冊とか、
はい、
5冊、10冊、10何冊、
うん、
必要になってきますけど、あの、小説のラノベの場合は、本当に単行本1冊で1クール分ぐらいアニメが作れるんで、うん、アニメ原作には向いてるんだって。
なるほど。
で、あと、あの、セリフ主体の
はいはいはい。
時間が多いじゃないですか。はい、時間が少ない。そうなってくると、シナリオに起こすのにも比較的楽らしいっていう話を聞きました。
なるほどね。
なんか、それは本当かどうかわかんないけど、合点のいく話ではありますよね。
そうですね。まあ、もともと別にジャンル的にそれ用に生まれたジャンルでは最もないんですけど、なるほど。
そう、ラノベじゃないけど、なんだっけな、四畳半神話体系。
はい。
あれよくアニメにしたなと思って、ほとんどないじゃん。私の読みが多い多い。
ねえ。これは、なんか頑張りすぎたのかな、営業さんが。
このアニメは本当に頑張ったアニメだった。
やりましょうよって、超プッシュしたのかな。
本編すごい早口でもって、もう叫ぶように読んでました。好きでしたけどね。
うん、まあ、なんかたまには、なんかそういうの、実験作もあり。
そうそうそう。そういうふうな、でもいろんなこと頑張って、出版社も頑張っていて、
うん、
で電子書籍になったら本当にその出版社が頑張っていてくれたことっていうのを自分でやんなきゃいけないっていう、これ結構でかいとは思いますよ。
うん、
なんだろう。電子書籍の一番のメリットって、出版社の取り分を著者が取れるってことじゃないですか。
はい、
電子書籍を自分で出した場合ね、
はいはい
で。もちろんそれはすごく大きいし魅力的なことなんだけど、
うん、
代わりにその、出版社がやっていてくれたことっていうのを全部自分でやんなきゃいけないってことまでちゃんとみんな分かってるかいっていうのはね、それはちょっと本気でちょっとこう考えなきゃいけないのかなと思うんですよ。
ですね。
で、例えば、さっき名前出ましたけど、ブクログのパブとかで、電子書籍バーンと次々に出して、
はい、
売れた本はちゃんと紹介されるよとか、
うん、
今話題の一冊は紹介するよとかって、まあいろいろ工夫を重ねてますよね。
はい。
でもあれはサイトとしての工夫であって、サイトとしては今これが売れてますって紹介にはもちろんなるけど、
うん、
そうじゃなくて俺のだけをもっと売ってくれっていうね、やっぱ著者としては思うじゃないですか。
そうですね。
でも次から次へ新刊が出てくるから、金魚だけには構っていられないんだよ。売れたら紹介するよってなっちゃうっていうね。うん、そこにどうにか対抗策を考えていかないとね。しかも、一人出版社ってそういうことだから。
ソーシャルゲームですら埋もれますよ。あれはもう毎週のようになんか出てますけど、あっという間にね、新作つってもてあされるのはね、なんか多分ね、僕の感覚だとね、本当に1週間ぐらいですよ。そこでね、勝負できなかったらね、あっという間に埋もれますからね。
僕、この感覚ってなんか似てるって思い出すものがあるなと思うのが、
はい、
それとまたどっかでもって物議を醸すんだけど、テーブルとか RPG。
はいはい。
でテーブルトーク RPG が D&D と T&T しかなかったことが良かったんですよ、
はい、
あとまあシングルあのプレイのひふき山とかね、うん、あのぐらいしかなかったことは RPG といえばそれっていうことだったんだけど、
はいはい、
あの RPG そのものっていうのテーブルトーク RPG そのものっていうのをブームにしようとしていろんなシステムを国産で売り出したじゃないですか、
はいはい、
そうするとそのシステムそのものっていうのが過当状態になってきちゃって、うん、新しいシステムがついに今回始まりましたっていうと翌々月ぐらいにはさらに新しいシステムが始まっちゃって、はい、客の取り合いになっちゃうんですよ。
うん、
つまり点数、配本点数が増えても、市場が大きくなってるわけじゃないから、
うん
うん、そうすると焼き旗のように読者が焼き払われて終わりになっちゃう。
うん、
で、まあ多分電子書籍に関しても同じようなことが起こるだろうなと思っていて、
うん、
でそこでじゃあどうやって、その、焼き払われないように読者を自分の手元に、もしくは読者の視界に、自分がいつも入り込むようにしたらどうしたらいいのっていうことを考えなきゃいけなくなる、
うん、
それ考えるとやっぱりここで重要になってくるのはレーベルかなと思ってまして、
うん、
だからここでねタケノコ書房ってレーベルをみんなでもっていいように使い回せばいいと思うんですよ、
うん、
でさっきもちらっと言ってましたけどタケノコ書房っていう風に Amazon で打ち込んだら、
はい、
Kindle のページにタケノコ書房のタイトルがわーって並ぶっていう、うんもちろんそこのためにはタケノコ書房っていう名前を知ってもらわなきゃならないんだけど、
ね、
その中の一つっていうことになりますからね、
うん、
だけどそういうふうな感じで、他の人の書いた本でもタケノコ書房が発行しましたってついてると関連書とか類書ってことってまた並ぶじゃないですか、
うん、
そういうふうに、ね、使っていければいいんじゃないのかなとは思ってます、
はい、
本当はとにかくただどれだけが、決定だってことはなくて、
はい
いろいろアイディア出していろいろもう試していくしかないですね。
うん、そうですね。して今なんか話題に上ってるんでついでにあの電子あの 宣伝を ご紹介を、そんな、アマゾン社で頑張ってらっしゃる、BL、本業は BL 作家であります、須藤杏樹さんが、これパピレスかな、パピレスで、新作、BL 小説を、刊行された、そうです。タイトルは、蝶々を閉じ込めてという、極道もの BL 。極道ものの BL だそうです。
カズプロさんに読んでもらおうよ
、パピレスで、まあ、多分須藤杏樹で検索すれば出るのかな。これはタケノコ書房で全然あの検索しても出ないと思うので
須藤さんにハイライトシーンだけちょっとこの要約というか抜き出したバージョンを作ってもらって、
はい、
それをカズプーさんに読んでもらおう。
カズプーさんも忙しいですからな。まあ、ストアンジュファン、のみならず、BL ファンも、ちょっと、なんか、どうなんでしょうね。普通の BL なんですかね。極道ものとはいえ。どうなんでしょうね。まあ、ちょっと、極道 BL だとみたいに、ちょっと反応された方は、ぜひぜひ。
じゃあもうこの蝶々を閉じ込めてになぞらえて今日のもうおまけは決定したも同然ですね。
ああそれでもいいですか。
まあ、誰かって
ねえ、あとはまあついでにあの宣伝ついでで言うとあのねみんなで。あの仲間意識でこう本業は本業でなんか宣伝しようよっていう意味合いで言えば、あとはくさびですかね。
そうですね。
はい、くさびはあの加藤さんから
もうコートネームいなりって言いすぎて、
はい、
なかなか本当のタイトルが僕も思い出せなくなった。変更するときにすごく一生懸命確認したんで大丈夫だと思うんですけど、
はい、大丈夫ですよね本当にね。いなりで検索してる人が、あの、社員にいましたからね。
すいません。久々です。
はい。林道ひばりさんの、
はい、
高橋本欄、ホラー文庫のね、
今日が
25ですから、もうすぐ。
ですから、もう今週ですね。
今週ですよね。
週内には書店に並ぶはずです。
はい。早いとこだともう並ぶのかな、都内の早いとこだと。
でも並ぶんじゃないかな。
と思うんですが、まあ一般的には27か8ですかね。
うん、ですね。
ぐらいには並ぶんじゃないかなと思うんですが。
でも僕はもうその次の3月ぶりの、次は長古はですね。
はい。
長古屋は、ご存知の通り、1月と7月に、
はい、
ナンバーズと言われる、要するに順番が、タイトルが、あの3人1組でやってるやつと、はい、夏は、まあ、あの松村君1人でやってますけど、うん、そういう形のをやってますけども、はい、あれが今年の夏に完全に終わるんですけど、それとは別に、はい、恐怖箱じゃない、長古屋っていうのは、
はい、
久田君が書いてるんですね、春と。はい、でその春の久田君の方とはさらに別に、うん、長古屋のもう一人の著者、うん、渡部君、
はい、
渡部和彦に、渡部君に、の新作というか、まあ、新刊誕生、うん、やろうということで、もう原稿来てるので作業を始めてはいるんですけども、
はいはい、
こちらの方が、3月末売りの予定でございますね、
うん、
で4月が久田君の長古
屋、はい、
で多分そのまま行くと5月か多分僕、
はい、
何もしてません
。いやもうなんかマンションのこと書いちゃえば。まだ何も起きてないけど
。何も起きないけど。ちょっとこの4月は僕本がないはずなので、
はい、
この3月売りの長古屋の渡部君の長古屋を終わったらば。はい、3月、4月で書いて頑張ろうかなと、うん、思っております、はい。はい。
そちらの方もお楽しみにという
感じですか。いや、もうちょっと頑張ります。
まあ、とりあえずはくさびですね。
まずはくさびです。
くさびを、よろしくお願い
します。よろしくお願いします。
いなりじゃないです。くれぐれもいなりで検索をしないように。
はい、すいません。
まあ、もういないと思うんですけど、ね、初期の頃は、いなりというコードネームだけが一人歩きをしておりましたが。
すいません。
大丈夫だと思うんですけどね。まあ来週、まあ本当は今週お呼びしてもいいのかなと思ったんですけど、まあ加藤さんがいらっしゃるっていう話だったんで一応やめましたが、来週はあたりをもしね、ご本人があれでしたら。
一応このライニングでも。
さすがに長いんじゃないですかね。今2時ですよ、だってもう。
あ、じゃあまた今度に。
うん。 さすがにね。でしかも一応さっきあの掲示板見たらなんかあの真面目な話だけじゃなくエロい話もつったんでなんかエロ階段が欲しいのかなと思ってるんですけど、リスナーさん的にはエロい話もお願いしますって出てましたよ。なんか
じゃあなんか1本ぐらいエロ階段やりましょう。1
本ぐらい、うん、
何がいいかな。
加藤はじめといえばなんかゴゴゴだだけじゃなくちゃんと階段参加だよというところもちゃんとアピールするためにもエロ階段を
のためにエロ階段
いや
なんだろうそれはいいけど、
いやいいじゃないですか、かあの階段参加ですよ、メイン目を保つためにも
何がいいかな。そしたらねー
で多分ね、他の階段階やらないやらだと多分非常にあのなかなか出しにくい下ネタ階段なので、
もう皆さんが心よく僕に下階段を譲ってくれるというかくださるのでじゃあこれは加藤さんに奉納でって言って来るんですよ。
ねえ、
ありがたい話です。
いいじゃないですか。
でもね、あのよくあの階段階とかで、
はい、
下階段をどうせ本人もできないし、
うん、
ラジオでそうそうやるわけにもいかないし、はい、やりますって言ってやるときに、
はい、
必ずあのタイトルを読み上げて、
うん、
じゃあどれをやりたいかタイトル読み上げますから止めてください
あ、スロットみたいな感じで
みたいな感じでやるんですけど、はい、そのね、その時点でもうタイトルがもうダメなんですよ
タイトルの時点でもうだいぶひどい。
だってだって幸せチンコとか妊婦エロトリで
このタイトルは別にあれですよ、ね、書籍化するにあたってそのタイトルをしようと思ってつけてるんじゃなくて単純にあのあれですね、加藤さんがお話を思い出すためのあの
そうですね、
仮タイトルというかコードネームですよね。まさに
話をくださる方が最初からそのタイトルをつけてくる場合もあって、
あ、そうですね。
一応基本的には僕があの覚えておくためにメモのためにタイトルをつけてるんですよ、はい、
ね、あの付箋みたいなもんで
えら焼きとかね、
はい、
生まれるはいいとして、しおれなすドリルチンコ、
はい、
自販機チンコ
ひどいしかないな、
たまちくんに、
うん、
これちくんに、これ上沼さんから聞いたんだ
はあ、は
あ、なんだっけな、おかず食い逃げ、カウパー階段、別れ汁、花チンコ
だからいくつかはなんかね、あの話なのかなとかっていうのはたまにありますけど、まあなんか
チンコビンタとかね、トンペニーとかね、もうチンコチンコチンコチンコ、なんで連呼するかっていうと、これもともとチンコ階段って言ってたんですよね。
ああ、なるほど。
だからチンコなんとかってついてるんです。
はいはい。
ふぐりはげ。まあ、天井おっぱいの話をもうあちこちでしてるので。何がいいかな。そしたら、まあでも比較的短いやつ。
はい。だから、加藤さんの気分に合わせていただければ。
待ってね、ちょっと待って。バカレ汁どうしようかな。鼻チンコでいいかな。
鼻チンコで。
鼻チンコでも聞いたの、2011年の1月ですよ。割とかなり早い頃。
はいはい。
秋川さんから。
はい。
ね、風俗場をやってたっていう人がいたと。
はい。
で、まあ、その人が、仕事を現役でなさったときに、
うん、
鼻が詰まって、蓄膿みたいになったんです。
うんうん、
なったんですって。
うん、
で、なんかこう、ふんふんやっても抜けないし、
うん、
ずるずるやってもなんか抜けないし、なんか鼻は、もごもごしてると。
うん、
で、耳鼻科に行って見てもらったんだけど、やっぱ治んないと。
うん、
別になんともないですよ。で、そんなことないんだけどなって、鼻がなんかなって思ったらしいんですね。
うん、
で、ある日、もうなんかすごい大きなくしゃみをバブッとしたんですって、
はいはい、
そしたらそのなんか鼻がもごもごしてるって思ってた片方の鼻から、
はい、
ものすごい量の鼻水が
出てきて、
そしたらもう片方でやっぱりもごもごしてた鼻っていうのは、そっちは全然詰まってて、
うん、
片方からしか鼻水が出てこない、
はい、
で、どうしたの、もう片方はなんでこんな、それでこんなにすごいくしゃみをしても何も出てこない、どういうことかしらと思って、うんうん、で、鏡を見たらば、自分の鼻からチンコの先っぽが出てた。完璧な方形だったらしいんです。
そこは冷静に見てるんですね。
で、それどうしたのって聞いたら、こう指でぐーっと奥の方へ戻したんですって。で、そしたらこう、そこの、ものを戻した鼻の穴から、はい、なんか白い汁がタレーンって、鼻みたいに垂れてきて、
はい、
そしたら鼻水がすっきりな、鼻詰まりがすっきり治ったと。
その白いのはあれですよね。あの、鼻水の方じゃないですよね、多分ね。
多分違うと思いますね。
想像したものでいいんですよね、おそらく、ね。
もうなんかね、小指一本で焦点させたっていう。
ああ。
っていうお話ですね。
うん。体験としてはひどい体験だ。
もうね、多分ね、この話ね、キュンタマストリーミングは書けないと思うんですよ。
ああ。
短すぎるから。
はいはいはい。
短すぎるのと、エロくないから。死亡だけどエロくないから。
まあ、想像するとエロくはないですな。
そうですね。
笑えるけど。
下数な話だったり、下な話だったりするけど、
はい、
これで抜けるかって言われたら多分抜けないと思うんですよ。
そうですね。それで、なんかその人がね、こう、鼻から出た人工を、なんか、いじくっていたずらしてみたとかだったらまだなんか方向性違ったかもしれないですけど。
これはね。
実話なので。
ね、読者が誰に入れ込んだらいいか分かんないじゃないですか。
はい、
体験者は自分の鼻からチンコが出てきて、うん、体験者の鼻からチンコが出てきたわけですから、
はい、
読者は体験者視点で読むと自分の鼻からチンコがってい
う。なるほど。
そこは同意できない。
そっか。
そう。かといって自分がそのチンコの視点になってね。
うん、
付属状の鼻の穴から自分のチンコを出すっていう。
うん。
に小指を持ってキュッキュッってやってもらって、あーっていうのが、僕そんなにね、ハイレベルなエロ描けない。
確かに。
難しい、それエロとして、
ね。難しいな、エロって。
だからやっぱり下階段の難しいところって、実用によって描けば、怖さは薄れるし、
はい、
怖い方によって書くと今度は実用性が薄れるし。
はい、
で、キュン玉は拾っていただいたところが、エロの方の本ですから、
はい、
こう実用性を重視して書かなきゃいけない。
うん、
ところが実用性を重視しようのない人か。
しようのない
実用性を重視するのはすごくハイレベルな何かが必要求められる話とかね。
はい、
これは難しい。まだまだ僕にちょっと修行が足りないなと思って。修行しないとダメですね。
精進しなければ。
もっと精進しなければ。何やったらこのテクニック磨ける
わかんないです。とりあえずキュン玉を頑張ってみて、なんか、とりあえず、さじ加減だけはわかるじゃないですかね、とりあえず
。あ、でもね、キュン玉やってて思ったんですけど、
はい、
絵的な問題もあると思うんですよ。はい、絵面にしやすいかどうか、
はいはい。
絵面にしやすさを考えると、とにかくね、フェラチオの話がすごい増えます。
あ、
絵にしやすいから。
はい、確かに。
で、はめる話っていうのは、みんなの幽霊がはっきり出てればいいですけど、
はい、
これまでに教えてもらったこの、下階段。
はい、
で、穴にははめてるんだけど、女の姿が出てこない話多いんですよね。
はあ。
例えば布団の中に名器が入ってる話とか、
はあ、
ありましたよね。
はいはい、ありましたね。
何回か前の、キュン玉の方にも書かせてもらいましたけど、
は
あ、その布団の中にすごい人生最高の名器が入ってて、
うん、
で、こう、要するに布団とやってたっていう話ですよね。
はいはい、
で、まあ、お家の部分はちょっと、ここで端折りますけど、
はい、
あれなんかの場合でも、女体は出てこないんですよね。
うん、
で、あと、こう、これも前に、これ誰から来たの？これも、ボケさんかな？
うん。
エボニー&アイボディチンコ。
はい。
この話、
あ、なんか、これは、よきらじしたかもしんないですね。
したよね。
確かしたんじゃないかなと思うんですけど。
なんか、バーのトイレかなんか、
はい、
黒人がなかなか出てこないから、
はい、
どうしたんだろうって見に行ったらば、今俺は女とや、 女を買ってやってる最中だからお前ら覗くなっていうか、はい、って言ってやってるんだけど、誰もいない、
はい、
一人でなんかハーハーしてるっていう、
うん、
でおかしいなって言ったら、トイレから今度はおーって声が聞こえてくるから、なんだなんだってもう一回言ってみると、黒人のチンコが白くなってる、
はい、
で、まあ、なんか真っ白にエボニーがエボニーになってたって話で、それの時にも本人は女ともしくは女の幽霊とやってたっていうふうに言ってるんだけど、
はい
はい、周りの人間からは見えてないわけですよ、
うん、
だからそれもね差し絵にしにくい
ね、本人もまあだからね、まあ、快感は得られてるけど、その女体が見れてないので、なんか本人に取材してどういう女でしたかっていうのが分かんないわけですからね。
多分このまま多分このエボニー&アイボリーチンコの黒人さんっていうのは本人には見えてたと思うんですよね、はい、
ああなるほど、
おそらく、
はい、
ただそれを見ている周りの人からはもう見えてない、
うん、
それこそチンコが黒いチンコが白くなりましたぐらいしか分からない、
はい、あれですね、よくアイスでありますけど、ソフトバンの白から黒に変わるやつが。
ちなみにこの話っていうのは、なんだっけ、幽霊に取り憑かれた黒人のチンコにお祓いをするためにマスターが黒人のチンコに握ったって話ですよ、
ね、はいはい。
そしたら、チンコが黒く戻りましたっていう。
うん、よかったね。ね
もう猛烈にはしょりましたけど、そういう話ですよ、ね。
はい、詳細が聞きたい方は、まあ、多分、確かニョギラジ話したはずなんで、ニョギラジのどっかのアーカイブに残ってると思いますけど。
そういう、だからやっぱりこう、今ちょっと例として出しましたけど、はい、女体が来てこない、
うん、
実用性の点でもって、読者が入り込みにくい話っていうのは、うん、下階段でもやっぱり扱いにくいと。
うん、
だからこの辺はまあ結局書き下ろしにして電子書籍にするしかないのかな。
ですかね。あ、だってね、電子書籍はエロ売れるわけですからね。で、だからそのエロの実用性の問題の話をしてるんだっつうのっていう。
まあ、そうなんですけど。でも、これはあれじゃない、キュンタマストリーミングの方で、
はい、
プラムの方でもう9回かな、うん、?9 回書いてるんですけど、
はい、
まあ、1年分ぐらいとか、
はい、
12話ぐらいとか溜まったら、それにちょっと書き下ろしを足して電子書籍にしようかなと思ってて。
はいはいはい。
そしたら書き下ろしの部分にまるで実用性のない下階段をたくさん入れてやる、うん、
残念ながらボツになってしまったっていう
残念ながらボツになってしまいましたが、実はこんな話もあったので、排泄物階段とかそういうね、
はいはい、
どうなんだろう排泄物階段
どうですかね。まあ一応下は下ですからね、
排泄物階段も書いていいのかどうかちょっと確認取ってないんで、そっちでは書いてないんですけど、
う
ん、
それこそハイレベルだエロって言われちゃうのかな、どうなんでしょうね
これは
ちょっと、まあ行き場なければタケノコででいいんじゃないですか、
ね、じゃあ今ちょっと一本しましょうか
あ、本当ですか、はい、
これは2010年の12月ですから、これまたかなり早い時期に、
はい、
聞いてる北海道の方から聞いてる
はい
話なんですけど、
女子高生の人かなまあいいや、
なんか風俗がすごく好きな先輩がいたと、
はい、
ソープ、
うん、
でその人が一度いいからアナルしてみたいなと思ったんですって、
うん、
でもうそれを通い詰めた女の子に一度でいいからと、お店に内緒でお金払うからアナルやらして、
ほうほう、
で頼み込んだと、
はい、
しょうがないわねって、でまあようやく拝み落としてやらせてもらえた、うん、で、ゴムつければいいのに、もうこれが最初で最後かもと思って、うん、生でやったんですよ。
はあ、
思って、もちろんそんな、あれってアナルやるときって準備しなきゃいけないんですね。
そうですね。
発注するとかね。
うん、
なんで、そんなの全然なしにその場で頼んで、その場でやってるから、
はい、
中でハーって出した後にチンコ抜いたらば、
はい、
まあ、当然だからうんこついてきたんです。
はいはいはい、
女の子の、うん。で、あちゃーと思ったらば、その女の子の、割れ目の方から、舌が出てきて、すごい高速でペロペロペロって舐め始めたんです。そこでまた行っちゃったって、女の子のお腹にもう一回出した。
はい。
で、女の子は全然分かってなくて、どうしたの、はい、って顔してたし、はい。で、お前の今股間から舌が出てきて、
はい、
すごいテクニックで俺はもう一回行かされたんだよとか言えないじゃないですか。
そうですよね。盛り上がってる最初にね、無粋なことを言うわけにも。
そしたら、その女の子、先輩のそのチンコを見て、
はい、
あ、割と綺麗だね。初めてだけど、まあまあ、良かったし、またお金くれたらまたやってもいいわよって。
うん。
って言ったんです。まだ先輩はその店行かなくなって、
はい、
その子にまたどっかで会ったらどうしようと
あ、
うろうろしながら風俗に通ってるってお話を聞きましたよっていう。
謎だ。
ねえ。もうね、この話もね、どっかで書きたいんだけど、
はい、
どう書いたらいいのかっていうね。
うん、ハイレベルなエロ。いや、まあ、一応、チンコ舐めてはくれてるけど、しかし、要するに舐め取ってくれたわけですよね。
これタイトル、アナペロって書いてある。これは要するに、スカトロネタじゃないですか。
はい、ですな。
あまり聞きとしてする話かどうかわかんないですけど。
はい。
真面目にする話かどうかって言ったらそれもわからないんだけど、
うん。好きな人はたまんないんでしょうが、まあ、一般的ではないのかなと。
ちょっとこれはね、ここ一番ではできない話ですよね。
はい、です。当たり前ですね。いや、ここ一から出禁されますよ。
ねえ。
うん。
好きでカレー頼んでもやっぱりできない話なんですよね。
うん。
だからなので、ね、
これは、困りますな。
結構困るでしょ。
面白いし、そんな話聞いたことないっていう意味では、まあね、怪談好きというか怪異好きな人はたまらんとは思うのかもしれないですけど。
僕もだからこう、僕が前から何度も言ってるけど、はい、下怪談が好きな理由って、類話がないんですよね。
はい。これは、そんな話をね、下怪談とかで聞いたことないです。まあない、絶対ないと思いますけど。
本当に類話が全くないに近いんですよ。
はい。
だから、であるがゆえに、
うん、
これは面白い。本当の意味で本当に面白いんだけど、であるがゆえに、出しにくい。
うん。意外と綺麗よね、つった後の、舌が引っ込んだ方のそっちは大丈夫だったのかな、とか、一瞬思ったりもしたな、今。
なんか良かったねっていう。下じゃない話も確かあったと思うよ、これ。もう一本やろうか。
いいじゃないですか。いいと思いますよ。あの、か、いや、加藤さんの気が済むまで。この、だいたい2時ですから、まあ、牛蜜なんでいいんじゃないですかね。そういう、そういうものが寄ってきてもいい時間だとは思いますけど。
じゃね、ちょっと今の話に割と、つながるような話で、
はい、
2012年の4月、うん、去年だね、去年の4月に、竹の子消防の花見総会の時に上沼さんから聞きました。
はあ、
彼女、恋人同士で、
うん、
彼女と初めてセックスをした時の話。
はい。
で、初めてのセックスです、うん。初めてなのに彼女を四つん這いにさせて後ろからクニリングスを。
ああ、だから、急にハイレベルな。
急にハイレベルな。対面のセックスからそれをね、
はい、
やってたんですって。
はい、
で、要するにこう、もう彼女四つん這い、自分は彼女に向かって四つん這いみたいな感じですよね、うんうんうん、ポーズ的には。で、それでこう、ペロペロと舐めていたらば、うん、なんか舌先に違和感があったと。
はい。
というか痛みがあったと。
はい。
もっと言うと何かに舌をつままれたような感触があったんです。
うん。
で、あれ気のせいかなと思って続けてると、やっぱり何かにつままれたような感覚があって、うん、で、下を見ると、シーツに血が垂れてる。
うん。
彼女、処女ではないはず。
うん。
生理か、生理中、うん、そんな話は聞いてない。
うん。
で、慌てて下を離す。
うん。
痛いんですよ、やっぱり自分の下が。
うん。
で、見ると、彼女の股間から伸びた指が、彼氏の下をつまんで、いたんですって。
うん。
で、舌がざっくり、もう、その、ねじられてね。
ああ。
そしたら血が滴っていたのだ。
うん、
で、まあ、彼女とは、セックスは一回だけで別れましたって。
うん。痛い、痛い、痛い。
セックス、痛いって。っていう話。
それは、確かにちょっと嫌ですな。うわ
ぁ。何がいけなかったんだろう。初めてなのに、うん四つん這い国がいけなかったんですか。
いやー、そこいいとか悪いとかでもないような気がしますけど。
そこじゃないのかな。
うん。なんだったんでしょうね。
なんかでも他にも股間から目が覗いてた話とかっていう
の
も
怖
あったような気がするな。
指も怖いですけど、
指が出た、股間が出た、舌が出た、うん、あと出てきそうなもんって何ですかね。
月が出た。
月のものは月に出てるんじゃない。
月のものは出るでしょうけど。
だからね、とにかくね、そこには絶対に何もないはずで、あるとしたらば将来自分の子供が入ってるぐらいのはずで、それからそれ以外のものは絶対出てこないはず、うん、まあ、まあ、うんこは出てくるかもしれません。あの、はい、そういう、なんだろう、絶対にありえないはずって安心しきってるからこそ、自分の一番この繊細なものを突っ込むべき場所ですね。そこ、
はいはい、
そこから出てくるってのは怖いですよね。
怖いですね。今なんか、須藤さんから触手中、意見が。触手出てきたら怖いな。
中から出てくるもんじゃないじゃない。でもね、階段の本質ってそこだとも思うんですよ、はい。だってさ、ほら、階段で何が怖いって、
ね、
自分の家で、自分の部屋で、自分の布団の中で、金縛りに合う話ってあるでしょ、
はいはい。
あれって基本中の基本だけど、実は一番怖いんだと思うんですよ、
はい。
それ以上逃げるとこないじゃない。
そうです
ね。外で何かあったら自分の家にとりあえず逃げればいい。
うん、
で、逃げて部屋の鍵をパチンと閉めれば、もう入ってこないはず。
はい、
でも入ってくるから階段って怖いわけですよね。うん、だけど、さらに下階段って、服も着てない、マッパになってる。
うん、
二人ともマッパで。もうそれこそ肛門とか、そういうのとか汗をこう湿らせながら、こう、ハンハンハンって腰を振ってるわけじゃないですか。
はい。
そんなものすごい無防備な時にですよ。
はい。
後ろから何かされたりとか、
うん。
天井におばあさんがいたりとか、
はい。
ましてやね、彼女の股間から何か出てきたりとか。これ以上逃げどころのない話はないと思う。
ないでしょうね。
ないでしょう。だからね、そういう意味で、本当のこれ以上ない恐怖っての下階段にあると思いますね、僕は。
うん。
学
術。まあ、その体験者の身になってみろよと言われたら、
そう
超怖いと思いますよ。
逃げられないんだよ、だって。
うん。逃げられないし、何もないわけですし、なんかね、そういう目に遭うと思ってないから、多分身の回りにそういうのを防御する何もないわけですよ。それこそ、お札とか塩とかそういうレベルのものも何もないわけですから。
だって彼女の股間に塩を振ってですよ。ジャリジャリしながらするとか嫌じゃないですか。
ぶん殴られますよ、それ。
ぶん殴られますね。このね、逃げ場のなさ感。
うん。
まあ、でも本当にやっぱ怖いですよね。
そうですね。
でね、本気で怖いっていうかもう、これ以上ね。で、あと、もっと怖いなと思う理由っていうのがあってしまったのが、はい、普通の階段って、っていう怖い話があったんだよって人に喋ったりとか相談したりとか、
うん、
どうしたらいいと思うとか言えるじゃないですか、
はい、
下階段は言いにくい、
うん、まあ、もしくは相談はとかっていうレベルはもうましてやって感じでしょうね。
それこそ
よく彼女のあそこから仕立てできたんだけどさ
どうしたらいいと思う、
どうしたらいいって。まあ人には言えないっすな。
自分の中である程度消化できてて酔った勢いで誰かに話すって言うんだったらいいですよ、
うん、
だけど消化できてなくてすごく思い悩んで怖い怖いと思ってる時に何があったのって言われて状況を説明しなきゃいけない、うん、彼女にねって彼女の股間を舐めてたらそこから
指がその時点で相談に乗ってくれなくなりますよね。
すごく多分かわいそうな子を見る目になると。
そう、ただでさえなんか幽霊を見たとかっていうのを人によってはね、あいつおかしいんじゃねっていう風に見られがちな、ね、レベルの話なのに、本当は。
なんていうかこう、信用されにくい上に、なんだろう、元々あった信用も失う。で、こう、しかもなんかかわいそうなものを、かわいそうな子を見る目で言われたりとか、
はい、
それ以外の何を言っても信じてもらえなくなったりとか、社会的地位が抹殺されちゃうんですよね、階段を、ね。何体系談を言うとね。
はい、
しかも、普通の階段だったらまだしもですよ。
うん、
こんなね。
下階段。
こんな下階段とか。あと、まあ、妖怪もそうだって言いますけど、妖怪見た話も結構疑う、階段好きからも疑われるって言いますけど、
は
い、
ね。
加えてこれですもん。ラブホテルでエッチをしてる時に幽霊がいたんだよって言うんだったら、
ね、
まだ、ジョージについて詳しく言わなくても。
そうでしょうね。
すみますけど。
ああ、難しいですな。
難しいですよ。そういう意味で、こう、 怪談としてもエロとしてもレベルが高い、うん、というか難しい、う
ん、そんな次元に加藤さんは行こうと高い次元を目指そうと
何しろ出版社が書かせてくれないっていう。
いいやですか、とりあえず。とりあえず、あのね、連載で吐き出せるレベルのところまでは一応出してもいいよっていうところにはなってるので。
なので、この出版社に書かせてもらえない作品こそ電子書籍で、まあ、これ、Kindle がダメって言ったらどうしよう。
どう、そういうのの審査って別にない。
ない、ない
ですよね。ないですよね、確かね、Kindle。
まあ、18金といえば18金として出せる。
はいはい。あ、じゃあ、それはこっちの判断ですね。はい。
あの、iPhone では無理です。
はい。
iPhone、iPad では出せない。
はい、リンゴさんが、お許しを。
リンゴさんが、ちょっとね、恥じらいのあるね。うん。
鼻で笑った
。まあ、そういう
。ですね。
まあでもこの辺ちょっとこう、毎度毎度加藤さんこんなのありましたよって言ってくださる方が本当にまだまだ絶えないというか、はい、毎回、大体いつも同じ目の気がするんだけど。
いや、いいんじゃないですか。
まあでも僕はもう本当こういう話好きなので、
はい、
もう、あの、持て余してる方がいらっしゃいましたら、
はい、
で僕ですら苦労してるくらいですから、皆さんますますどっかに出せませんよ、きっと。
はい。なので、行き着く先がのない下ネタ階段は。
供養します。
こちらまで、
うん、
いい感じで供養すると思いますので
供養します
少なくとも取り扱いに困るってことはないと思いますねあの少なくとも何らかの形ででもなんかこういう今日みたいな感じで、ね、ポロッとした感じでなんか喋ってくれることもあると思うのでお話自体は消化されるんじゃないですかねはい。
今この、チャットルームの方で、うん、誰とは言いませんけど、ないはずのチンコが霊障で入ったらすぐにオナホを買うとかっていう。
ああ。さすがだな。はい。まあもう2時回って、2時半になってるな。まあじゃあそれ読みをして、とりあえず、今日は一応真面目な話からスタートしましたが、一応なんかこれで、プラマイゼロになったのかな。どうなんですか、
ね、一応まああの、なんだろう、約束は果たしたかなって感じで。
はい。まあ一応、そういう宣言をね、あの、もう一個、そういう形の使者があるよっていうのを踏まえた上で、皆さんにご連絡をという形ですね。はい。はい。
はい、
まあ、詳しくは、あの、先ほどの、KD、スラッシュ KD ピークの方かなの方、あの、よく見ていただいて。
一遍起きたんで、起きた後の下階段は多分聞いている人少ないんじゃないですか。
あ、いいじゃないですか、ちょうど。まあ、今、一応せ、あの、録音はしてますよ、僕、今。
下階段になってから今、86まで。
ああ、さすが。
普段僕が出ると増えないんですけどね。
うん。いや、下階段、いや、階段だからって。
あ、階段だから。
うん。だって怖い話系なんか二つ三つありますよ。裏、あの、裏番組で。
ああ、ありますね。
うん、あるんですけど、うん、やっぱ下階段は、やっぱ加藤をはじめは下階段だよっていうことで。
最後まで聞けば下階段にやるよと。
それまで午後だけどって。まあまあ、最後まで。なんか一応なんかそういうリクエストあったので、エロい話もお願いしますっていうふうに。
リクエストがあればやります。
はい。はい。なので、ちょっとスルーもいきます。2番までが代行なので、3番竹の子サインさん、こんばんは。こんばんは。4番竹の子サインさん、あ、音楽がやんだ。あ、これはあれですね。あの、最初の方、ネトラジ自体がね、サイトが、落ちてて、ね、多分今も落ちてるんですよ。
サイトは普通に、生きてましたよ。
本当ですか？なんか
ちゃんと更新されてたし。
あれ、僕ずさっきから何回も行ってる行こうとしてるんですけど、なんか全然行けないんですよね。
なんでですかね。
で、まあどうもあのツイッターの方の検索とか見てみると、配信だけはどうもできてるっぽいみたいな感じだったんで、うんうん、それで一応今日こんな感じで行ったんですけど、
はい。
はい、で、音楽やんだで、行って、で、5番、マドロミリンコ、キャー、加藤さんってことで、黄色い声援が、はい、クソ団体行って、ああ、なんだ、7番が、マドロミリンコで、クソ団体って言わないでだったのか、びっくりした。クソ団体で行ってって言おうとしたのかと思った。
金さんが言ったんだもん。
申し訳ないです。うん、
だいぶ、原稿に追われる感じからは抜けつつあるので、あとラフ、簡単なラフ1本書くのと、あと構成2本を見るだけで、まあ楽だなと思って、だいぶ脳が緩くなってました。失礼しました。だいたいそれぐらいまで行くと、だいたい脳緩くなるじゃないですか。ああ、終わり見えたって思うと。うん。原稿か書いてる直後ぐらいだと割と脳はまだよく動くんですけどね。
僕はだから、はい、脳を動かすために原稿して55をやってるんです。
なるほど。
あれやるとあれって脳みそのストレッチだから、
はい、
すごく滑らかに脳みそが動くようになるんですよ。
はいはい。ねえ。いや、
僕が普段噛むのは普段人と喋んないからです。
うん。
口の動か
さ、誰か加藤さん誘ってあげて。
だから指ばっかり滑らかに動くようになるんだよ。
はい。誰か加藤さんを普通は二日寄りにならないレベルでの飲み会に誘ってあげて。8番2の内山さん、オス、オラ、うんこマンク。懐かしいっすね。あ、その後ね、これは、まあ、前回聞いた方はうんこマンの何がわかると思うんですけど、はい。9番、タクロ先生、今日は真面目な話してますね。エロい話もお願いします。これが先ほどのやつなんで、一応、加藤さんが、リクエストで答えてくれました。はい。はい、10番、タクロ先生、Kindle と聞くと、金玉がドルンドルン言ってるところを想像しちゃいます。
タクダカ上に鍛えられてんな。
なんでしょう。すでにリスナーさんから自分が自らエロい話を11番、すぐちゃま。昔、とある雑誌に自分の投書が載ったのですが、誤字脱字の嵐で大変恥ずかしい思いをしました。
それはね、いけない。それは悪いのは編集さんです。
編集者の方が、投書主の文そのままを尊重しようということで、あえて手をつけたかったんでしょうね。涙。だからこれは本来手をつけるべきです。
それはね、編集さんの職務放棄です。編集さんがいけない。少なくともね、オチを改変しちゃうとかっていうのは当然ダメですけども、はい、誤字脱字、あとちょっと文法上おかしいとか、
はい、
そういうのは直さなきゃいけないんですよ。
はいはいはい。ですよね。これは、すでちゃまさんご中傷玉です。その、これは、その編集さんが悪いです。完全に。はい。電子書籍は PDF 化してしまうので、本文からのコピーができませんと。うん、テキスト内の一文をコピーしてツイッターやブログに転載できるようになるといいかもと思いますと、
ただね、それはね、おそらく、ね、無理です、うん、でそこの部分というのは日本で電子書籍がなかなか進まなかった理由でもあって、
うんうん、
どうしても電子書籍っていうとアメリカからやってきたってイメージ強いじゃないですか、
はいはい、伝来みたいなね。伝来というか来航か、はい、
日本は12、3年前に電子書籍いっぺんやってるんですよ、シグマブックとか、
はい、
で、その頃は、配信方法もなかったんで、うん、SD カードに入れた状態で売るとか、
うん、
流通するとか、そういうのいろいろ試したりとかしてて、でそれでも、テキスト、まだね、青空文庫がなかった頃にもあったんですね、
電子書籍。
で、その時には、とにかくコピーされるのを著者が嫌うわけです。
うん、
だから著者がまずコンテンツを出したがらない。はい、で特に現役のコンテンツなんかだと出版社も売れ行き下がっちゃうから、
うん、
勝手にコピーされたりとかしたら、
うん、
とにかく複製ってものに対する警戒心がすごく強くて、
うん、
だからテキストでコピーできるようなものっていうのに関してはまず絶対 NG ってなってたんですよ、
うんうんうん、
で今 Kindle はあ一応 DRM かかるんですよね、あれ、
うん、
だから、違法コピーってか。
うん。
うん、なってるんですよね。
はいはい。あれ？
なってるの？
はいはい。
ただ、そう、違法コピーとかできないように、すごく気を使ってる部分なんで、はいはい、おそらく、PDF 化したものでも、もしくはそれ以外の主体となったものでも、うん、これからも、こう、引用してコピー&ペーストとかっていうのは、多分できる方向には進まないと思うんです。
うん。
うん。
まあね。そこは、なんか、そこの安心が、まあ、実際はなんかね、当然悪いことしようとする人は、なんか駆使してやるかもしれないですけど、まあ、普通のレベルでのね、コピーじゃなければっていう意味合いでいけば、そこさえ保証されてればいいっすよっていう 安心があればね、問題ないと思うんですけどね。
ちなみにね、タケノコ処方の PDF はその辺を結構緩く作ってるんでコピーできるんですよ。
はい。
ただこれっていうのをタケノコ処方の方から Kindle の方にってやったら商品になるので、うん、その辺はできないように工夫されるようになっていくんじゃないかなと思いますね。
うんうん、ね。で、12番タケノコさんは、BGM だけでした。これが多分あの、ラジオソフトが切れ、あの、落ちちゃった時ですね、多分。の後の再開か。再開して BGM だけを流してた時ですね。
うん、
で、13番アイコンかけれましたね。で、ね、で復活して15番タケノコさん、こんばんは。やっとリアルタイムで聞けた。いつもアーカイブを聞かせていただいてます。ありがとうございます。こんな時間まで、ね。夜遅くまで、あの、起きた方だけは、あの、あれですよ、あの、加藤さんの鎮魂会談が生で聞けたということで。
全然嬉しくないですよね、これ。
生チンが聞けたということで。
生チン言うな。
16番マドロミリンコ。霊障でチンコが生えたらオナホを買いに走る予定のマドロミです。どういうことだよ。通用すんのかな。
でもね、最近でもオナホって割と普通に売ってない？その辺で。
うん、売ってますけど。いや、霊障でできたチンコもちゃんと反応するのかなと思って。
行くよと思って入れます。
あ、とりあえず試そうと思
って。あ、でもなんか最近あの、テンガから女性向けのテンガが出たらしい。
はい。出ましたね。名前なんだっけ？
うん。
名前、ちょっと名前が忘れちゃったの。
なんか、
なんか全部試したっていうのを、
誰が？
いや、レビュー書いてた漫画家さんいましたよ。ミネナヨカっていう、元 AV 女優の、ライター兼漫画家さんがいるんですけど、その人がね、一応全部試したっていう、そのレビューを ご本人のブログで書いてましたね
。いろはってやつですね。
いろはな。ですね。はい。下階段って素敵。録音集めて下階段周辺とかして聞きたいと。まあ、余計な時期2年、ね、以上やってますから、まあ、いろいろ切り張りしたアーカイブはできなくはないんでしょうけどね。
どこにあるかわかんない。
うん、どこに何があるかは一遍全部さらわないとちょっとわかんないな、うん、ね。それもそれで需要あるのかなっていう気もするけど。
どうかな、
うん、まあ、そういう感じでございますね。はい。オナホ買いに行くんだ。
うん。オナホ買いに行くんだ。
へぇ。
なんかでも最近うちの近所の、普通の、なんでしょうね、薬局、ドラッグストア、
はいはい、
あるんですけど、一本堂っていう、
うん、
同じ名前のサイトありますけど、それはいいんですけど、
はいはい、
で、そこでなんかなんですかね、絆創膏とかがあって、
うん、
で、コンドームがあって、
うん、
で、その隣に爪切りがあって、
うん、
その隣に、テンガがドンって置いてあって、
はい、
テンガと一緒にローションがありますよね、テンガの。
はいはい。
ペペローションだっけ、
はい、
あれかなんかが置いてあるんですけど、
うん、
結構まめに補充されてるんですよね。
あ、そうなんですか。
うん。ただ置いてあるとか、棚塞ぎとかじゃなくて、
はい、
かなりまめに補充されてて、
はあ、
でこの間見に行ったら列が2列になってた。
売れ筋じゃないですか。
超売れ筋。いつ違う種類のやつも置き始めるのかと思ってちょっとドキドキしてるんですけど。
あ
そこのレジって割と若いお姉ちゃんが入ってるんですね。
はいはい。
誰がいつ買っていくのかなと思って。これは通販でこっそりも買うものじゃないんですかね。
どうなんでしょうね。いや、なんかね、当然、ハイレベルな、エロ探求者は、世の中にはいるでしょうけど、そんなもん気にしないわっていう人もいるでしょうけど、
サデさんはどうですか？
僕は普通に買っちゃいますけど。
天下の具合はどうでしたか？
天下の時は、いや、普通の店員だったので、女性ではなかったので。
お
ー。うん、ただそういう店であえて買うよっていうか、そういう店にテンガを買いには行かないのでテンガはテンガを買いに行く、あのアダルトショップに普通に行くんで
うん、うん、
あの魚屋さんに野菜は買いに行きませんよねっていう話で
なのでそれどういう人が買っていくんだろうは確かに興味ありますね。
うん、
学生とかが多いんですよね、街的にはね。
そうですよね。
って考えるとやっぱ学生なの、学生がテンガを買うのは理屈としては確かにわかるんですけど、
まあ、ただ学生がね、はい、テンガを店頭で買えるかなと思って。老人も多い街なんですよ。
老人が
天下。ドッグ老人。
老人ぐらいだったら確かになんかもういろいろ、た、ね。
何でもいけるかもし
れない。何でもいけるかもしれないですけど。
どうなのかな。
あとは、あとはなんだ、いやもう、あと普通におっさんとしか思いつかないけど。
おっさんなんですか、
もしくは女性、でも女性が天下って。
いや、女性が天下は、それは負けじゃない。まあ、でも負けってことはないのか。あんたこれでもやっておきなさいよ、とかっていうふうに。奥さんが買ってくるの。彼女とか。
男にとっては屈辱でしょうね。
あ、例えば嫌がらせとして1個くらい買ってくるかもしれない。
嫌がらせとか、
うん、
いわゆるジョーク、まあね、ジョークグッズってくらいですから、冗談として買うっていうパターンはあるでしょうけどね。そう、にしても普通売れ筋になるほどの売れ行きは普通は見込まないですよ。
しかもね、使い切りのやつ、毎回使えるやつじゃなくて、
はいはいはい、
使えないやつありますよね。はいはい、普通の点が、
はい。
スタンダードの。
うん。
色の。あれだったりするんで、もう誰がそんなに頻繁にそれを買ってるのかがわからない。
はい、あんないな、もしくは普通のおもちゃだと思って子供より買ってるとかかな。
それ絶対ないでしょ。うん、
なんかね、普通になんかプニプニしたなんか触るだけのボールみたいな感じで、ね、
あ、
卵、あの卵型のやつとかもなんかそんな感じしません？
あるかな。
でもそれにしてもやっぱりなんかその数、そんなに数はいかないっていう気はしますね、うんうん、やっぱり。
そうなんですよ。
わからない。
わからない。
謎ですね。わかりました。
ね、まあ、そこわからないなーって話です、
はい。もしそういうの知ってる、方いらっしゃったら
、はい、
うちは売ってるけど、よくこういう人買ってくよっていう。はい。
ぜひ教えてほしいですね。
あ、17番、竹の子先生、キュン玉階段っていう五感が素敵ですね。下階段総周辺期待してます。なんかすげえ期待されてるけど。どっかで、まあ確かに結構いろんなね、下ネタ階段は披露されてたような気がするから、なんかそれ集めればなんかそういう回できんのかな。
あ、そうですね。ね、このね、キュン玉って割と最初の頃に、なんか言葉として使ってたんですね。キュン玉とかって、
はい。
キュン玉でキュン玉ってキュンとくるみたいな。
はいはい、
玉がキュンとくるような話をとかって言ってて、
うん
で。そしたら、ホットミルクの編集長さんが、このキュン玉という言葉がぜひいいのでこれでって言ってくださったんで。
はいはい、
でそれで使わせていただいて。
五感って大事ですね。
はいですね、うん。ちなみに連載の方の正式タイトルは、キュン玉スクリーミングですね。
はい。
金玉がキュッと締まってこう悲鳴を上げるというようなね、
はい、
そんな感じのイメージで、
ですね、はい、連載誌はホットミルクでございます。
ホットミルクでございます、
はい、
ホットミルクの読者ページの前に1ページほどいただいております、
はい、よろしければそちらもご覧になっていただいて、まあ、多分アンケートとかでこれはいい素晴らしいとかって書いていただければ、
実用なのか怖がっていいのか、しおしおしていいのか立てていいのか非常に困るというよね、
は
い、
うん、
僕もちょっと困っています。
はい。その辺をなんかご意見いただきながら、ホットミルクはホットミルクとして、実用書として
。ぜひ実用として。
お楽しみいただければなと思います。
いいかなと思います。
はい。ですね。はい。というわけで、じゃあそろそろ、
はい、
お開きかなと思うんですけど、まあ、ニョキラジはニョキラジで、ちょっといろいろなんかね、考えなきゃいけないことが、事案としてはあるのですが、うん、まあ、ちょっと、まあ、その辺は大声なんか、決まり次第考えていこうかなと、
はい、
まあ主に課長のことなんですけどね。出れんのか出れねえのかみたいなところがね、勃発してるので、ちょっとその辺もすり合わせなきゃいけないなと思って次第です。まあちょっといろいろ動きが、ある竹の子処方でございますが、まあ、
はい、
よろしければね、お付き合いいただいて、一緒に楽しんでいただければなと思う次第でございます。
まあ、いろいろ頑張ってなんぼですので、
はい、
みんなで頑張っていければいいかなと。これはもう本当に本音として思っておりますので。
はい。
というかね、売ってないものを我々は無理やり買おうとしているという。
うん。ね。そして、売ってなければ作ればいいじゃんみたいなね。
そういう軽いノリでね、やっております。
はい、やってますので。はい。まあ、基本的には悪ノリっていう部分もね、原動力の中にはあるのですが、まあ、いろいろと、温かい、生温かい目で見ていただければなと思います。
これからもそれでいきたいと思います、はい。これからも、これからも、今までそうしてきたから、これからもそれでいきたいと思います。
はい。よろしくお願いいたします。はい。というわけで、本当になんか、多分さ、これ3時近いから、多分これおまけ無理ですな、これ。
じゃあ、なしで。
おまけかけると、確かあれ、結構長かった気がするので。
うん。
ゴグルトの漫画ですよね、やろうとしてたの。
そうですね。はい、結構長い、やめましょう。
はい、結構長いので。じゃあ、はい、今日はおまけなしで。はい。
なし
はい、ということで、本日のニューヒノキラジオはこの辺で、また来週も、来週以降は多分だ、僕が大丈夫な感じに結構落ち着いてくると思うので、お騒がせすることは今んところないかなと思うのですが。
来週はゲストとかまだ決まってないんですよね。
決まってないので、まあ、もしね、女子高生のね、女子高生の方がもしね、お時間よろしければ、ね、お話でも伺えればなと、ね、思い次第ですけどもね。はい、よろしくお願いいたします。
はい、
以上です。ということで、今週のニョキニョキラジオこの辺で、MC はタジスパホリの、ゲストが、
はい、本日は、ゲストとして参りました、加藤あずきでございました。
はい、皆さんおやすみなさいませ。
書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員は、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、たけのこ書房総務部よりご連絡いたしました。
星や雲なんかじゃダメさ、目印にして飛んでいくんだから、遠くの君、君は遠く届かない手を伸ばしてみては、くをつかんでそっと開く指の隙間からこぼれた想い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、あくる朝目覚めて思う、週末まであと3日もあるな、やっとのことで週末が来て伸ばした手に君が触れる、溜め込んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて僕らを赤く染めていく、おかしいな、もっともっと君とさよならしたくない気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだ、ずっとずっと空回りしてんだ、あと6日
成長中、たけのこ書房の提供でお送りいたしました。
たけのこ書房は iPad、iPhone 向けの電子書籍を全品無料で毎週配信しています。会員登録、料金支払いなど面倒な手続きは一切ありません。たけのこ書房と検索してお求めください。この番組はたけのこ書房の提供でお送りしました。たけのこ書房もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ、あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。